ラジオテケレッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、今回は瀬戸さんと二人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
最近は肩が上がらなくなってきました
どうも
四十肩
四十肩ですかこれが
診断は
してないです。何も本当に朝ラジオ体操すると左肩だけパコッパコッって痛い。
パコパコは良くないな、多分良くない音だな。
左だけなんですよね。
実は俺も右肩ちょっとなるんやけどね。まあでも、まあ普通、日常動作ではならんわ。あの、ボール投げるとか。
ああ、なるほど、ね。
ちょっと強めの動きやると、なんか、うん、カコンって。
本当に、どうしたもんか。初老です。
開幕。開幕。まあいいや。本日、2月11日の10時過ぎでございます。と。そう、今回、瀬戸さんに、昨日やったっけ、
はい、お願いしたの。あ、昨日、一昨日、昨日か。昨日やね。
できる急遽お願いしたのは、先週ね、その、固定車のイベントがあったから、それについて、誰かと喋りたいなと。
固定車って何ですか
あなた持ってるでしょいわゆるピストバイク。
そうですね。
ギア、でも説明しようと思ったら難しいから、ギアが、つながって、
フリーギアではないっていう説明は難しいよね。
多分分かんないんだよね。
足を止めても止まらない、なんて言えばいいんだろう。
そうね、あの、まあタイヤの回転とクランクの回転が連動してる、くっついてるみたいな感じなのね。足止めても、あ、
ん、難しい ね。自転車っていうのは足を止めると、ホイールが勝手に回転してお休みすることができるけども、 それができない
自転車
ただただ漕ぎ続けないと走ることもができない自転車。
まあ詳しくは調べてくれというか、まあ一応なんか説明文はどっかに貼っとくけど。まあ、その前にせっかくだから。
あ、はい、はい。ありがとうございます。本日はブルークラシックさんのアルコールをいただきました。
はい。
ありがとうございます。よし。あ、ごめん。飛びました。
むしろごめん。結構入れとったんかな。
いやー。うん、いただきます。ちょっとうまいこと味の感想を言えるタイプではね。
まあね、こんなのは美味しいでいいの。
うん、美味しい。
うん、
やっぱこう、もうなんか
よかった。
ちょいちょいフッケから、
うん、
こういうクラフトビール系を教えていただいてから、うん、やっぱこういうちょっとした、なんつうんですかね、なんていうの、このなんだ、なんて言えばいいのこの香りじゃないけど、うん、そういう酸味というか香りというか、
うん、
そっち系の方が好きになってきて、普通のはちょっと物足りなくて。
ああ、そうね。いわゆる、
ホップじゃない、なんつうの。エール、違う、なんつうんだろう。エールは違うわ、ただの目にや。
うん。
そう、こういう、
まあまあ、
こういうやつ。
こういうやつ。うん、そんで、うん、こういう、まあ、いわゆる日本のビールって、ラガーが多くて、まあ、一杯目に、こう、キンキンに入れたとキュッと飲んでカーッとってや
るんだけど、キリンラガービールといえば、うん、ビール、あ、ビールといえばキリンラガー、
うん、まあそんなんだけじゃないよっていうのはね、あったらいいなと。
うまいんやってね、これ
今日は、運転してきたんでノンアル、うん、まあ、うん、あんまり美味しくないねっていう。
ノンアルはやっぱいつまでたってもノンアルの味だよね。なかなかやっぱアルコールにはならないね。
実はノンアルのクラフトビールってのもあるって前持ってきた、
名前もいただきましたね、うん、確か
あれぐらいにすれば、まあ結構美味しかったりするんだけどね。
ヒューデン、
なんて。あ、ヒューガルデンはまだそこまでじゃないね。もっとというか。
うん、ああ、はいはいはい。前、ああ、ラジオじゃない時に飲ませてもらった
やつ。ああ、ね、うん、あの、ミッケラーとか、うん。なんか、鳥取かどっかね、もうそれ専門にしとるみたいなのがあるらしい。
そうなんだ。
という余談。
余談。
で、
余談。今日の本題は
本題は、トラッククロスというイベントに行ってまいりましたと。
トラッククロス？
いちいちなんか、
振りが強いね。やっぱ今日はこういう新しい仲間が欲しいので、そういう人に分かりやすいような。
ああ、なるほどね。Q&A スタイルというか。
そうそうそ
う。うん。まあ、トラッククロス、さっき言った固定車を使った、オフロードの、イベント、レース。
はい。
周回イベント、レースでいいのかな。あんまいまいちその正式な形式っていうのがよくわからんんだけど、うん、一応アメリカなんかでは流行ってて、世界大会もなんというか緩めにやけどやってるみたい。
うん、シクロクロスと とはちょっと何その固定以外の部分でのルールはやっぱり違う。
ルールも違うし、ノリも違うし、同じコース使えるけど全然別物やと思った方がいいかなっていう。
これ今日の開催に先立って、うん、その出た大会の動画があったので、うんうん、それを見させていただいたんですが、少しだけ、
うん、
なんだか楽しそうな、
うん、
なんていうか
楽しそう、
ガチガチのなんかレースというよりかは、なんだろう、好きなやつが集まって、
うんうん、
遊ぼうぜって感じの雰囲気だったなと。
そうそう、うん、一応やっぱり上位はまあかなり早かったけど、
そうなんや、
うん、まあそれ後ろ別に遅いからつって一生懸命追いかけようとかっていうよりもまあ楽しくみたいな感じ、うん、
ね、まず固定車のいいところはまず乗るだけで楽しいというところがね。
じゃあちょっとじゃあ順を追ってその辺からね話せたらなと思うけど、まずそもそもね、固定車を持ってなかったんだよね俺は。
はい。
でそのトラッククロスをいつもやってるシクロクロスの会場で、本来の本、まあ、レースが日曜日として土曜日、前日の土曜日にやりますっていうアナウンスがあったのが、確か年明け1月1週ぐらい。
急ね。
で、本番が2月の5日。
初に1ヶ月。
そう。前から興味はあって、そのうち出たいなーって、ちょっとそのトラッククロスのフレームなんか中古でいい感じにねえかなーってのは調べとったんやってね。
なんか大会で会った人にが、
ああ、そっかそっか。
ね、言ってたよね。
そう、もとも、まあ、もともと確かに若干興味があった、プラス、昨年10月かな、11月かな、能登ゴルフ場でやった、シクロクロスの大会のシングルクロス部門が、俺と、そのもう一人だけやったっていう。
もうそこも間に合ってるよ、ちょっ
と。その人が、そう、まあ、シクロクロスも走るけど、どっちかっていうとトラッククロスメインですって言ってて、へえって思って、まあ、興味出て、そのうち、まあ、後でまた言うけど、その、バイクロアっていうのが一番多分、日本では有名なトラッククロスのイベントだから、じゃあそれ、まあ、秋ぐらいやとして、それまでになんか機材をぼちぼち集めて出れたらいいなと思ってたところに、
急に大会が、
そう、しかも目の前で行く、まあ、ちょっと行くか行かんかぐらいではあるけども、まあ、行ける範囲のところにポンと出たから、これは、やらねばなるまいと。
これはもう、典型ですよ、俺。
うん、典型、そうそう。あのね、波動ですよ、ね。で、なんとかならんかなと思って、まあ考えたと。まあフレーム一生懸命というか、まあ金額考えんときは変えたんやけど、さすがにね、
ね
勢いで19万ぐらいしちゃったかな。うん。
やっぱそれぐらいするんだね。
いや、あまあまあ、うん、フレームだけでも新品で持ったやつになるんやけど、まあ、パッと買おうと思ったら一式。
うん。
ヤフオクやったかメルカリやったかで、うん。まあまあいいやつやね。トラッククロスのいいやつがどれぐらいであって。さすがに高えなーって。10万ジャストぐらいもあったかなー。でも、高いし、そもそも今から1台増やしたら置き場所どうすんねんっていう問題もあるから、いろいろと考えた結果、もう使わなくというか、通勤に使ってた前のシクロクロスバイクを、固定化する、改造をするという。
いいね。そういうのも楽しいよね。ね、
まあ、具体的に何をやったかっていうと、まあ、後輪、まあ、固定車に必要なのは後輪であると。
後輪。まあ。
後輪が固定されれば固定車であると。
そうですね。フリーギアをやめれば。
うん。
で、いい、
うん。
うん。そうだね。
そんな都合のいいアイテムがなんとあると。
ああ、またもっとマニアックな話にすると、リアのエンドがトラックか、トラックエンドかドロップエンドかで、うん、また難易度が変わってくると、うん、でそのさっき見たけどその変えようと思ってたシクロクロス車は、うん、ドロップエンドだと、
うん、そう普通のね、そりゃそうだって、もう多段変速しとってね当時は、
これがまた大変だと、うん、
まあ言うほどではないけどね、
固定しようと思ったら、あ、まあ大変っていうか、まあそのパーツ集めが、
うん、うん、まあまあ言ってしまえばその後輪のハブをホワイトインダストリーっていうアメリカのブランドが出してる、その
高級メーカーですよ。
まあまあそうね、ブランドとしてはそれなりに気合いの入ったって考えてみれば、ハブ1個3万いくらか、それだけか。
まあ、
デュライス並みとは言わんまでもそれなりか。
10年前まだ興味あって見てた頃はまだ2万4千とか。
それエクセントリックハブで
じゃあ、なんか、あ、いや3万ぐらいいったかな、やっぱ。
ノーマルハブなら今でも2万後半とかじゃなかったかな。
ああ、そっか。じゃあやっぱり、
うん、
それくらいするんか。
にしろシルバーポリッシュのハブとかって今そうそうないからね。
わあ、かっこいいよね。シルバーポリッシュのハブ。
うん。
いいよね。
で、そのエクセントリックって、これまた説明しづらいの。まあ、氷、車軸がちょっと、車軸がちょっとね、ぐるんって動くの。
車軸に対して普通は円になって、タイヤが、軸が配置されているけれども、ちょっとそれをオフセットされた状態、楕円かな、まあ、ちょっと違うけど、楕円みたいな形でオフセットされることで、
あ、難しいな。無理しないやつ、無理無理、
無理しない。あとピストンだ。エンジンのピストンと、あの、軸の関係。
あ、そうなんや、あれ。
に近いのをイメージしていただければ。何それ、ま
あ、詳しくは URL あるから興味ある人は見てくれと。まあ、その、まあ、何しろその、そのハブを使うことによって、例えば、固定化がパーンとできると。なので、その必要なのは、そのハブと、まあ、それを組み上げる、まあ、ホイールの形にするためには、まあ、リムとかスポークとか。それで後輪を、固定かつ引っ張れるようにしてしまえばそれで OK っていう。
なんかちょっと余談になるけど、エキセントリックハブって軸はじゃあつながってない、その
つながってない、つながってない、ね、うん、あの左右別々にそのボルトで締める、ね、う
ん、面白、
うん、いや俺も初めパッと見た時、あ、クイックじゃねえんかいと思ったけど、考えてみたらクイックにしたやつ、そもそもエキセントリックなんてならんわっていう。
ああ、いや、強度とか考えたら難しいことしてるよね、うん、本当に。
ちなみに、後で知った方法やけど、もっとシンプルな方法として、固定のハブ、ホイールを用意します。
はい。
適当な、フロントのチェーンリングを用意します。
はい。
チェーンを張りま、チェーンを張ります。
はい。
長さが合わんかったら、コグを変えます。以上っていう。
まあ、コグの買う値段が、なん、まあ、1、1、1、1台組ぐらいで買ってしとけば大丈夫ってこと？
まあ、金か、まあまあ、ね、実はこれ、計算してくれるサイトがあるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
チェーンリングと、チェーンステー帳と、はいはいはい、あと、コグ、決めたら、ああ、か。たら、あ、じゃねえか。チェーンステー帳と、フロントチェーンリング決めたら、まあ、この、まあ、チェーン、普通のチェーンなら、このコグでちょうど貼れますよっていう。
やっぱでも、ドンピシャなものは来ないよね。
そう。まあ、チャット垂れるとか、まあ、そもそもチェーンが伸びたら、どうしようもないって。
し、あの、自分の好きな、そのギア比にはならないんじゃない？
うん。ってのを、まあ、実はこれ昔、俺が通勤車でやっとった方法なんやけど、
うん、
無理やりシングル化。
うん。
ちょっとギア軽くしたいなと思っても、どうにもならない。1個、まあ、チェーン1コマカットしたらめちゃめちゃ短くなるし。
そうそう。また、これがフリーハブならなんかテンショナーみたいなだけでもつけるだけでできるけど、うん、ピストはテンショナーつけたら、ちょっともう、できんことはないけど、やっぱり、ちょっと魅力半減かなと。
そう、ただのシングルカーならともかくね。
そうそう。
ってことは、まあ、ホワイトインダストリーで、のハブを用意して、まあ、リムアップしてってのをもう1月の10日ぐらいに。で、さすがにちょっと変わったものもあって、メーカー在庫を切らしてると。まあ、代理店か。まあ、
そうよね。
入ってるのが当初は20日じゃないや、もっとか。週明け14ぐらいに入ってくるってやったのが。
雪じゃん。
雪やったのか、何か原因は分からんけども遅れますと。20日とかやったかなぐらいになりますと。で、そこからじゃあホイール組みますと。で、組み上がったのが、1月の27かな。
はいはいはいはい。俺が不気味だからランニングショット日だ。
そう、雪の日です。
ですよね。
もうすぐ店取りに行って。でももうこの週末に乗っとかんと翌週本番やからね。
そうやね、まず普通と乗り味が違うというか、気をつけないといけんところがいっぱいあるから、そう、慣れるまでが大変よね。
でかつ、まあ、ノーブレーキなわけで、その辺走るわけにもいかんと。
ああ、そうだね、うん、今基本的に あれレギュレーションで決まっとるんやったっけ、そのノーブレーキは、
ブレーキはない方が望ましいっていう
感じです。ああ、そうなんや。
実際ね、何人かつけっぱなしの人おったんじゃないかな。やっぱ特にディスク系はやっぱ外すのが手間すぎるからね。うん、うん、
なるほど。
で、そう、組み上がって、雪の、翌日雪の中。
いいじゃん、雪の中、ちょうどいい練習じゃない。まあ、
そう、もうちょうどいい練習もそうやし、誰もおらんからね、迷惑になりにくいっていう。
行動はダメですよ。
そう、うん。だから、まあ一応公園の中で、
うん。
うん、乗っとったんやけど、いやー、そう、雪の中だってのはあったおかげで、まずその、雪って本来抵抗があって、
うん。
普通の自転車、まあ、オフロード系のマウンテンバイクなんかでも乗ろうと思ったらちょっと、まあ、コツがいるというか、
うんうん、
だけど固定のギア場合は全部つながってるから踏んだら踏んだ分だけ進むというか、
うんうんうん、
前輪が滑らん限りはもうゴリゴリ雪をかき分けて進めると
。なるほどね、
うん、
トラクションかけやすい、
トラクションっていうかな、なんとか後ろから押せ、より押せるというか、
ほ
う、フリーの場合多分ちょっとやっぱり遊びがあるからその分だけちょっと、うんうん、まあ、よっぽど力強く回し続ければいいんやろうけど、
はいはい、
ちょっと抜けると全部それがなんか ずれるというか、
へえ、じゃあ、
うん、
チェーンが伸びたら結局固定でも一緒やね。
ああそうやね、うん、あだからそう、初めちょっと変、弱いなと思ってテンション弱かったからて、まあ、あれてチェーンをもうちょっと張って、まあ、
なるほど、
バチッとやったらおおゴリゴリ進むゴリゴリ進むって感じで、うん、すんごく、まあ、それまあ初めちょっと怖くもやったんけど、まあ、慣れてくると、うん、全然、なんていうの、むしろオフロード走るのに向いてんじゃん、こいつっていう。
はい、なるほど。
っていうのと、まあ、ノーブレーキってことは、まあ、減速は足を逆に回す形になるというか。
そうですね。
そう。全然違う筋肉使うからね。うん、あの変な筋肉痛になったりするんやけど、自転車乗る的には。
ね、バックを踏むってやつね。うん難しいよねあれ、なかなか。
何つったらいいかな、太ももの上の部分使うというか。
そう、前、待って、ぐどこ使う、前あれだよね、ちゃんとあのビンディングっていうか、
ああ、そう、初めはフラペで乗ったけどすぐにビンディングにした、
ね、じゃないと逆に怖いよねあれ、減、
うん、
速したい時とか、前足っていうのかなを引くことによってブレーキが上がるというか、
まあまあ 逆回転よね、逆回転しようとすることによって減速する、
そ そうでもなかなか後ろフラットペダルで後ろだけでやろうと思ってもなかなか難しくて、
まあゆっくりならできるできる、
うん、
今、まあ、フラペに戻したけど、
あそうなんや、
うん、まあそう、うん、うん、あの翌日レース翌日とりあえず、あレースそのトラッククロスの翌日、まあ、シクロクロス本番、
うん、
石川から、まあ、知り合いも来るから、よし、フラペにしてみんな乗せたれっつって。
ああ、なるほどね。うん、危なくないように。
そうそう。会場の中やから、安心って感じで。うん。乗ったことは、固定車慣れてる人も慣れてない人も、おお、こんなんか面白いっていう感じやって。
いいね。
まあ、何し、その、うん、ビンディング使っても、やっぱり、なんつうか、違うとこ使うのは、面白いなってのと、あと、そう、まあ、俺が慣れてないのもあるけど、そんなに無理な速度出せんから、
うん、
むしろ安全に回れるっていう。
そうね。
うん、
ギア比も低いというか高い土地、あの軽い。
軽い、そう。2倍か。大体これも調べたら2倍ぐらいが標準で。
そうね、2とか 2.3 とか言っても。
そう。うん。大会優勝したとこは 2. そんなもんかな ?2.2 だか。で、重いやつ踏んどんなって感じの。うん。で、そう、うん。落ちきれるし、その、うん。だから取り回しはとても良い。
うん、いいね。
うん。
じゃあもうブレーキつけて普段からそれにしよう。
うん。っていうのは今考えてる。ただその場合、ブレーキレバーの関係でドロップハンドルになるんやけど。
ドロップ、あ、いいんじゃない、もう、うん、あの、まあ、シクロクロスの世界とはちょっともう普通の道は違うけども、
うん、
なんだろう。そこなってくるとピストバイク、トラクロというよりかはピストバイクっていうジャンルの、うん、
感じやね。
になってきて、まあ、それだったらまだ、世の中最近は見る方かなと。あんま見ない。
ああ、そっか、フラットバーの方が珍しいか今。
フラットバー、まあさあ、まあそこはなんだろう、ロード古いロードっぽい形、まあ競輪なんだけど、競輪のフレームにロー、あのフラットバーつけてとかライザーバーつけて乗るっていうのが今のなんだろう、
流行り、
ピストの流行り。まあ今っていうかちょっとここ 2,3 年僕調べによると。
ああ、じゃあ、その流れなのかな、実は決勝の2位やった人、まあ、シクロクロスでも速い人なんやけど、
うん、
が、パナソニックのチタンフレームに、その、競輪ハンドル。
うん、もう、競輪ハンドルって言うと、ドロップ系の、あの、
丸いやつ。丸いやつ、そ
うそうそう。あの、ブレーキつけれんような、本当に、
うん。だったと思う。ちょっと、競輪ハンドルじゃ何しても、普通のドロップじゃないは、うん、ドロップハンドルやけど、ちょっと、普通のロードとは違う形してたはず。
うん。
下半も取った。下半もってこっちでしょ。
すごい。
競輪スタイルだ、すげえって。うん。 まあ、うん、何にし、その、すごく、これはいいなって、ちょっと不安もあったんやってね、勢いで組んでみたけど、これで全然乗れ、うん、あ、乗れへんかったら、この本番どうしようかなっていう、エントリーをしたけどなっていう。
むしろそっちは楽しくなる。
そう。
まあ、うん、まあ、よく語弊じゃないな。ちょっと、持って言うと、
うん、
もう、坂道が楽になるというか。
ああ、俺、坂道まだ登ってないな、そういう意味じゃ。あくまでその、公園で試走して、まあ、試してみて、本番は、まあ、まあ、若干アップダウンあっても、うん、まあ、キャンバー、本当に、なんだな、1秒、みたいな感じだから、坂道。
坂道というか、まあ、あのね、急な坂は無理。
ああ、まあ、
ね、降りよう。え、けど、あの、ちょっと何パーかわからんけど、その、ちょっとした、アップダウンだったら気づかないことが多い。
お
で、うん、よく言う。でも、これは持った表現で、ね、ちょっと。
でもまあ確かに固定車やって思ったのは、やっぱりそのフリーで遊びがない分、いつもと同じ力で踏んでてもよく進む感じは。
そう。で、プラスなんかお釣りっていうんかな、あの、こいだ足がまた返ってくるから、うん、なんか、ちょっとした自動勝手に回ってくれる感じも一瞬味わうみたいな。
うん。ああ、だからそう。ああ、データ取れてたかな。後で見てみればいいんか。あの、うん。もともとシクロクロス、まあ通勤車でってのもあったけど、パワーメーターついてるから。
ああ、なるほど。
うん。
どんな風に漕いでるというか。で、
しかも、シクロクロスとまあ、全部じゃないけど一部同じコースしてるから、ある区間のパワーメーター見れば、パワーデータ見れば、同じパワーでこっちの方がスピード出てるやん、みたいなのがわかるかもしれない。
なるほど。
後で見てみよう。
へえ、うん、面白いね。
うん。まあ、とりあえずそんな感じで、まあ、なかなか好感触で、
レ
ース本番って感じで、うん。土曜日の3時からだったかな。なんやけど、まあまあまあ、まあ、楽しい。
あ、結局リザルトはどうだったんですか、何人中何位。
先にちょっと、
あ、ごめんごめん、なんか、展開があった。
あ、別に、そう、別にその結果云々になるようなイベントじゃなかったっていうのもあって、うん、結果から言うと、全部で42か3人
おったんや。
あ、それを、二組に分けます。
あ、で、
予選1、
ね、
予選2をやって、それの、下位20人同士を集めて、まず、なんていうか、選抜みたいな言い方して、はい、要は、まあ、負けトーナメントじゃない、まあ、負けグループじゃないけど、うんうん、でやって、残り、まあ、それぞれの上位20人、20人集めて決勝戦。
あ、まあ、みんな2回走れるってこと。
そう。うん。で、俺はその、決勝の方の10位ぐらい。だから全体の10位ぐらいなんかな
っていう。おー、結構、上の方じゃない
ですか。割と、うんうん。
そんな乗って、その、乗ってすぐのやつが。
ああ、まあまあ、やっぱりオフロード、見てると、あの、メッセンジャー系が多い感じがして。
なんかね、おしゃれやった、みんな。
そう。
見て思ったのは、なんか、自転車の大会にしてはおしゃれ感があるって思った。
あのね、何も慣れてないから、やっぱりね、シクロクロスと同じ感じでジャージ着てったら、あの、その40何人中、ジャージ3人ぐらい。
やっぱ浮いとったよね、あれね。
みんな、ちょっとダボっとしたパーカーとか、
やっぱ、ね、
トレーナーとか、やったら T シャツとか。
うん。
うん、そんな感じ。
だよね。うん、浮いとるワード。それで気づいて、俺、動画さ、最初送られてきた時に、
フ
ッテが出とるの知らんくて、あ、今日がトラックロの話だからトラックロの動画送られてきたんかなと思って見たら、うん、あれと思って、とんでもがおると思って。
そう。ジャージはね、目立った。うん。悪目立ちした。一応ね、そう、下だけそのレパンそのまんまはやっぱりなーと思って、適当にハーフパンツ、
一
つのやつ履いたけど、うん。なかなかね。
むしろ、レーパンでシャツ、T シャツとかの方がまだ様になった。
まあ、実はまあなんか、そう、そういう、もしかしたらジャージ浮くかなと思って、別の服も持ってったけど、うん、ちょっとまあ気慣れ時間もなくて。まあいいや、つって。
なんかね、やっぱ固定の人たちは、やっぱ、もともと流行り出したのはおしゃれ界隈が流行ったから、やっぱそういう人が多いよね。
まあ、うん、ね、まあ、本当に。服装はそんな感じ。でし、まあ、全体にやっぱり緩い感じ。
ハイエースの上でなんか MC が喋ってたから、
うん。まずね、受付行って驚いたのが、まあ、この辺は、まあまあいいか、うん。受付は普通だったかな。でもまあ、その、MC の人が、
うん、
まずビール癖。あ、ビール癖ってか、ビール片手だ。ビール片手なんか喋ってると。
いいね。
おー、すげえな、おい。と思ったら、後でその人に声かけられて、あ、参加者ですかって言ったら、はいって言って、セッカーポイって、って私で。すごいな。あ、こういうのにね、いい、悪くない、みたいな。
いいよね。
うん。し、 隣でその DJ ブースあったんやけど、
結構 DJ ブースまであった
の。あった、うん。屋外用の DJ ブースだからどんなもんなんかちょっとこじんまりとしちゃったけど、まあ多分屋外でやるにはかなりしっかりしたやってたと思う。うん。その割にはあの MC がマイクともう一つ各席で喋っとったから全然聞こえんって。あったりしたけどね。まあそれも含めてな、まあ割とゆるっとは、ふわっとって感じだね。
うん、そういう方がいいね、
うん、昔マウンテンバイクのシングルスピードのイベントがあったんやけど、
うんうん、
あれもまあ似た感じやったなっていう。
シングルってそういう傾向になるってこと
と思う、
うん、やっぱ真剣というよりかはその楽しもうぜっていう方が強いのかな。
もちろんその上位何人かはマジでちょっと優勝狙ってるぜってなるけど、ああまあだからとは言わんけど、マウンテンバイクの一回日本でそのワールドカップやってんだよね、世界選手権。シングルスピードマウンテンバイク世界選手権。そう、SSWC っていう。シングルスピードワールドカップ。それは優勝したらタトゥー入れますっていう。
え？
で、堀地がもう来てます。
どこに、何、腕に？
あれ、それはもう2位やって。で、確かまあ、その時は。
いや、優勝したくないやん、そんなもん。
そう。買ったのがアメリカかどっかの、メッセンジャーの人で、もう全身もうタトゥーだらけだったから、もう、ふくらはぎがどっかに、ま
あ。そういう人は初でやろうというところでの、そういう。
2016チャンピオンみたいな感じのタトゥーを取ったんやけど、実際ね、その、シクロクロスの世界選手権でも似たノリがあるらしくて、
あそう、
優勝したらタトゥーを入れようって。それが嫌で、ぶっちぎりやった選手が、あれ、譲って終わるっていう、の動画見たことある。まあ、今回のうちにそこまでじゃないけど、まあまあ、でも、うん。ああ、まあ、タトゥー入りの人もおったねっていう感じの。
まあ、いいよね。まあ、メッセンジャーとかの文化って割とそういうのがあったりとか。
タトゥー入りとか、まあ、ピアスもりもりな人とか ね。うん。あ、MC の人、鼻ピアスやった。うん。
若め？年齢層。
言っても30ちょいぐらいな感じかな。
あ、上が下が。
ああ、その MC の人。
ああ、
走ってる人。
ああ、そうそう。大会として。
全体はどうかな。なんか
ロードバイクとかの大会だと結構年齢層って幅広くて、幅広いっていうか、あんま下が少ないんやけど、上は多い
イメージ。下はいた。うん。で、まあ、上から下までおったら、上はなんかやっぱりその昔のそのメスピスト文化知ってる人って感じ。今十数年前の、
はいはいはい、
ブレーキなし問題なしとかってあの頃を知ってるってことは、まあ、40ぐらい、
まあ、似た、まあ、うちら
と似た感じの年
子
か、ちょい上とかね、の中に明らかに10代。
あ、
なんか、そう、MC が言ってたけど、群馬かどっかのメッセンジャー兄弟みたいな感じで、
10
代、
20。メッセンジャーするんや。
優勝したのはそれじゃなかったっけな。うん、
群馬やったら車去ってもらえんじゃないかって思ってしまうけど、東京の、東京と
かで。あ、いや、わかんない。群馬出身のってみなかもしれないよ。わからんよ。またあくまで。うん。
メッセンジャーってまだおるんやね。
ああ、おるみたいよ。
メール全盛の時代。やっぱ荷物運んだ
り。とか、やっぱり、その原始じゃないと、まあ設計図系は、やっぱり原寸大のやつじゃないとっていうのはあったりする。
もうみんなウーバーイーツに変わったかな
ってことはね。なんだっけな。まあ、東京の有名な会社まだ出るんじゃなかったかな。昔映画メッセンジャーって、
はい、
飯島直子と草薙剛だったかな、
はい、はいはい、
あれの元ネタになったとかっていう、なんかその日本でも草分けの会社はまだやってるんじゃなかったかな、
うん、そっか。もう俺が今頭に出てきたのはそれのパクリ版の BMX でそれをするっていう、
は、
主演は
誰、
なんか戦隊もんの人やった
ふんわりしてんな。
ふんわり、そう、それを見とったな。
映画？
映画。映画、もう、なんつうの。映画であったんやろうけど、そんななく、わからんくて、結局ビデオで、ビデオ屋であって、その時 BMX 好きやったから、あ、見てみようと思う。もう、フラットランドでメッセンジャーしとって、もう意味がわからんって思う。
スピード出へんやろ。
そうそうそうそう。
見た目だけやってん
やろ。あ、まあ、補足、違う。
うん、
脱線しました。
あ、まあ、そんな感じでね。まあまあ、ゆるくて、まあ、おしゃれな感じもあってって感じで。
いいね。
うん、
いいね、そういうの。
何よりね、まあ、これも後で動画貼っとくから、まあ、気になる人見てほしいけど、スタートはね、ルマン式っていうね。
まあ、ルマン式って言って何だろうと思って。
あ、そう、ルマン式って元ネタ何なんだろうな。あれ、バイクの耐久、24時間耐久とかなんかな。
あのルマン
に。あのルマンはもう確かにそのバイク置いといて、ダッシュ、用意スタートで、ピット前から走っていくんだっけな。うん。これ、あ、そういえばあの、その SSWC の時もルマン式やったな。
だからなんでルマン式かは分からないけど、説明があるな。自転車をスタートラインに置いといて、じゃあどこかに置いといて、近いところに。
うん、
で、人がその離れ、もっと離れたところにいて、そこまでみんなでダッシュしに取り、スタートって言ったら、まずそこに取りに行くところからスタートする、
うん、そう
大会。
なんだけど、まあ、それが、まあ、標準のルマン式なんだけども、
はあ、
まあ、トラッククロスの場合は、あ、動画でそこ入ってなかったかな、その置いたバイクをシャッフルされます。
ああ、だからダミーが置いてあったの？なんか1台ダミーだっつって。
正解。一回その、さっきの予選の第一ヒートはまだシャッフルするだけだったんやけど、
うん、
あ、それも本当に第一ヒートだけかな。第2ヒートからもうシャッフル、まあ、みんなバイク当然寝かせるんやね、土の上に
行ったし、
それを立てる、あのサドルとハンドルでなんつうの立てる
って言って、まあ、反対側に
立てる、うん、から
あの、うん、あれだ、あの油圧のブレーキでそれしたら嫌がれるやつ
確かに、うん、それを何台かやるから向こう側見えないの、俺のバイクどこ行ったみたいなって感じになってて、
はいはいはい、
で、
それを探すことにまず何か意味があるってこと。
そうで、それが。
どんだけ自分のバイクを知ってますか、愛がありますかってことかな。
透明にね。あ、だからそう、それがあるから、俺のバイク、その、まあ、真っ黒のフレームに、もう、なんていうの、そんなに見栄えも良くない、ホイールタイヤ。
まあ、そんなことなかったと思うんですよね。かっこよかった、ね。
まあ、でも、透明にその、まあ、いや、真っ黒。
ね、かっこいいじゃない。好きよ、俺、そういうの。
メッセンジャー、他の人では、あの、カラフルなチェーンとか、ハンドルもちょっと、あの、グリップのところなんか、うん、の派手な色やったりとか、
派手さはちょっとあんまり
やっぱあれ見やすいなっていうの、俺本当にね、まあ、自分のバイクどこ走っててもう目の前まで来たけど俺のどこっていう感じで、でそのシャッフルが、まあ、だんだん悪乗りが始まってて、うん、まあ、決勝はまず、2台、さっき言ったように、まあ、ダミーが1台入っとったりなんだけど、
うん、
それ以外にも、2台ほど、そのコーステープの向こうに置かれるっていう。
もう、ダメやん。
コース外に置かれるっていう。
探さんないよ。え、うん、え、ってなるやん。
で、さらに真ん中の方に、そのバイクを寝かせたやつの上に、その、バイクの上にバイクを乗せるっていうね。あの、人によっては、まあ、間違えするような
感じ。いやいやね。傷つくやん。
一応、あそこは配慮して、バイクの上に置く場合は、あの、サドル下にして
るんです。ああ、じゃない。
ああ、じゃない。さらに、誰か一人、多分知り合いのバイクの上には、その、近くにあった草。
ああ、水
の塊をバッサーって
してたね。隠したと思った
わ。隠したっていうか、あれ、クランク絡むと思うんやけどね、草がっていう。っていう状態で、用意スタートで、これまた、まあ、走ってたらどこよって言って、結局、その、一番下にあったってね、その、バイクのピラミッドの一番下にあって。
いいね。
いやー、すごかった。うん。
で、あれか、将棋の最初みたいな感じ、その、積んでなんかする
やつ。ああ、ガシャーって状態。確かに、見た目はそんな感じ。そう。で、まあ、始まってしまえばね、やっぱ決勝人みんな早いの。
まあ、そうなんよね。やっぱ決勝。
そう。割と、うん。まあ、結局
そっか、40人ぐらいでって、2回2つに分かれて。
で、あ、そっか、ルールとしては、15分で何周できますかっていうやつで、一周だいたい2分ぐらいやから7周するかせんか、はあ、早い人が7周目いったんやったかなぐらいの、
いや何周できましたかや、
あ、そうで、そう、15分だったらもうみんなはい終了ゴールゴールゴールやから、
あ、じゃあそこで15分あ切られた時に最後がの周回に収まればいいってこと、
そうね、あとはまあその同じ周回ならあとはタイムね、
ああ、
うん、って感じのルールだから、まあはい、まあ、うん、
抜きず抜かれとかでもあるか、それは
あるか、うん、決勝の場合何だったかな、15番手ぐらいで、まあ、そのバイク見つけて、うん、乗って、まあ、まあ、軽く、まあ、先頭もぶっ飛んで取ったけど、
うん、
うん、いい感じで割なんか3人ぐらい固まっとって、それを、うん、まあ、コーナーでやっぱりメッセンジャー系なんか、まあ、コーナーはいや、まあ、安全に曲がってる感じだから、ちょっとオフロード慣れする分だけちょっとキュッと曲がって向くみたいな。
でもブレーキないやん。
うん、
なんかだからオフロード慣れしとるとはいえ、なんだ減速をうまくせんと。
まあまあタイトコーナーが多いんやね。まあシクロクロス全般もそうなんやけど、まあ今回のコース
基本コースはシクロ寄りというかシクロクロスみたいな。
シクロクロスがのまあ日曜日にやるレースのコースの多分ねミドルコースだから小学生ぐらいが走るコースを使ってた感じかな。
なんかまあ前一回フッケが出た大会見た時にあったけど、うん、 障害物というか、うんうん、なんかバイクを担いで降りてか、降りてポンポンポンって言うと、うん、まあ毎週バニーホップとかするかもしれないような、
うん、いわゆる試験とかバリアって言われる木の板ね。
でそこの他に階段もあって、
そう階段もあった、うん、
あれも普通なん、階段あるのって
別に珍しくはない
ね。へえー、そうなんや、
うん、だったらもっと長い階段あったりする。
へえ。
でちなみにあそこは、翌日日曜日のレース上位カテゴリーの人は乗ってっとった。階段の横のなんて言ったらいい、斜めの硬い部分あるでしょ、あの辺ヒュッて乗ってとった。
へえ。
さすがにそれは、まあでもまあ下の方でも乗れる人乗ってたから、まあいや試してば意外といけたんかもしれんけど、
うん、う
ん、まあ何しそうやって、15分で何周できるかで、まあまあいい感じに。さっきそのブレーキの方で言ったけど、まあさっき、ね、タイトコーナーやし、かつこれもやっぱ固定なおかげか知らんけど、その翌日の普通のシクロクロスよりかはなんか切り込めたというか、
はあ、
ちょっとだから方向転換して最後グッと踏むと、
うん、
もうなんていうか方向転換しながらそっちの方向に進むっていう、
はい、加速するよ。だからやっぱちょっとなんていうの、
まあ、もしかしたらケツちょっと滑っとったんかもしれんけど、まあね、でもで、ね、滑らせながら、うん、そっちの方向に進めるみたいな。180度ターンします。仕切る前にもう踏んどけばもうグイッとちょっと、
あれやっぱりフッキーはやっぱもうもともとずっと自転車乗っとるから、なんつうんですか、そのかなんつう回すことに対してちょっと綺麗なんやろうな。
あ
やっぱ利き足出てくるやん、普通になったら。なんか踏む方とかそういう固定の場合ってどうしてもそのタイミングによって足の位置って、うん、なんやろ、うまく合わせんとずれ、なんつうのは得意じゃないところってあると思うんやって。
ああ全然意識してないわ。でもできてたってことは、まあなんか無意識に合わせとったんかな。
そうか、どうなんかな、そこまで。まあよく言うスキッドをするときとかって、うん、やっぱ得意な方の足とかに合わせながらその調整していくというか。
あれなんだっけ、あれスケボーかなんかでスタンダードとグーフィーだっけ、
うん、まあ、スノボとかも言うね、そうやって。
BMX さんかも言うんだっけ、それ。
グリーンとか。ああ、いや、あんまし BMX とか自転車界隈では聞かんけど、まあでも右足前、
うん、
左足前があって、
うん、
まあどっちも使えるのがいいんだけど、うん、その滑らすとき、スキッとするときに、うんうん、まあ上手い人はどっちでも全然できるんやけど、もう僕は片っぽしかやっぱ得意な方ないから。
まあ、利き足は出るよね。
そうそうそう。そこに合わせていくのが難しいという
か。ああ、でも言われてみれば全然曲がるときとか、本来ならもうちょっと考えやなあかんところがスッとできてたっていうのは。
とか、あと、その、ほら、もともとシクロクロス、純正シクロクロスを改造してやってるでしょ。うんうん、だから、あの、BP ハイトが低いというか。
ああ、そうだね。スノメッセンジャーバイクよりかは、まあ、走りやすいんやろね。
で、クランクも気にせんと、やっぱり、その、倒せんわけよ。
ああ、うん。
その辺を。
うんうん、
で、ちょっと、だから、ちょっと、なんて、バイクで言うと、リーンインというか、なんか、この、体を入れるような回り方、うん。バイクはそのままで体を入れるような回り方。うん、
肩入れるみたいな、
ね。そうそうそう。押せな。危なくなるんじゃないとか
思っちゃうけど、うん、それは初乗りの雪の中の時から気をつけて、どこまで倒せるかなとか、ね、ああ、なるほどね、どこまで倒したら引っかかるかなとか、まあうん、フリーの自転車と違って引っかかった瞬間吹っ飛んでくから
ね
それを試して、っ、うん、一応まあここまで、あ全然これぐらいだったら問題ないなって、これ以上倒すことはそうそうないなって。
クランクはどんな感じなんですか、入ってるのあれ。
170?
ああまあ
うん、そんなに別に普通
普通やね。
し、まあまあシクロクロスだから、まあハイト高めで、まあその辺は引っかかりにくかったんかなってのはある。
まあ、俺とピストって短め入れるらしいんやってね、その。
あ、そうなん
や。そういうところ
の
兼ね合い
も。引っかからんように。
そうそうそう。まあそんな1センチとか変わったから何が違うんやろって思うけど。うん、
ああ、でもね、それは変わる気がする。
あ、そうなん、やっぱ。
ああ
。だから、俺のやつとかも短いんやって、160とかついてるんやって。
いや、短。
確か。
俺、クランク上全然気にせん方やから、実は、CX バイクは 172.5 じゃなかったかな確か。
まあ、なんかよくわからん、その中途半端ない。
いや、やっぱラインナップ上は170、172.5、175。
そうなんや。
で、そっから飛ぶんだな、180になったかな。7.5 ってなかった気がする。スカートの島のには。
22.5。もう、僕はもう、それでトライアルバイクでしかあんま意識したことなかったから。
で、その 2.5 の分だけか知らんけど、翌日のレース、あ、レースじゃないな、試走の時やったから、ちょっといっぺんいくらか引っ掛けたもん。
ああ、そうなんや。
うん。まあ、同じ感覚で乗ったら、ちょっと引っ掛け
られるかな。やっぱり、地に、地起きで、フリーもピストもって、
うん。
変じゃない、変にならなかった。あ、逆やったら難しいんか。そっちやったから、そっち、どっち、ピスト、固定から、フリーやからまた行けたけど、
うん、
フリーから固定は難しかったりとか、
うん、まあそこはやっぱり初め違和感あったね、その雪の中に乗った時。でもまあそんなに乗ってみたらそうでも、
あ、そうなん
だ。っていう感じだったかね。うん。
そっか。
だからまあまあ、うん、そんなに、まあ全体にやっぱ気持ちよく乗れたってね、本当に。コース的にはそんなバカみたいなスピード出すなんて区間ないし、そうフリーの自転車と違ってやっぱ出しちゃうスピード出しちゃうとそれを減速させなあかんから、
うんうんうん、
多分出した後どうすればいいんやろうな、まあ、ちょっと想像できんけど
スキッド調整のためのスキッドとか減速のためのスキッド
とかあるんや、
いろいろ
種類、笑い話じゃなくて、
あと足決めの時のスキッドとかもうこれは結構マニアックな話だね
なんか
BMX みたいことを固定ギアでやるっていうのも昔流行ったのよ。
その BMX みたいなってことはあのバンプとかってこと？
いや、違う、あ、ごめん、間違えた。
トライアル？
ストリート的な、
うん、
なんていうの、バニーホップしたりとか、
うん、
あとは、空中でくるっと回って180度回ったりとか。
バックリップ？
横に180っていう技なんだけど、とかをそういうのをする回転系のことをするっていうのを、
トラックで
やるっていうのを FS フリースタイルフィックスドギアやった FSFG みたいな。
あ、
今 YouTube で調べても、もう全部6年ぐらい前のやつ出てこんけど
あ、でも2019年にそのトラッククロスの全世界大会を日本で横浜かどっかやったらしいんやけど、
ああ、へえ、
うん、その時の聞いた話では、その時のアメリカから来た、海外来たメッセンジャーの選手とかが、
うん、
その試験員をトラック固定ギアでバニホしていくっていう、
うん、
どうやったらなるんやろって、そう、ちょっと想像つかんないけど、
あ、それもなんか足合わせ
で、
なんか、
うん、足合わせ
じゃないとバニホップは多分、
うん、
難しいよね。
だって飛んでる最中もクランクはぐるんぐるん回ってるんでしょっていう。
どうなの？飛んどったら止まるんじゃないかな。その、
でも触るもの。後輪はでも慣性で回ってるから、それに合わせて
ぐるんぐるん。まあ飛ぶっつってもだって一瞬やもんね。
まあう
ん、バニーホップ 0. 何秒とかなんです
よ。だ普通のバニーホップは、まあフリーの自転車のバニーホップやったら、もう足揃えてしまって飛んでその間こがないよね。うん、その間、まあ、それがぐるぐる動くだけで重心が変わっちゃうでしょって感じがするし、あ、すげえ話やなと思って、
まずバニーホップなんやねんやな
調べろさすがに説明できないな、バニーホップ前輪浮かせて後輪浮かせる
よね、
ジャンプじゃないもんね、
ジャンプとはちょっと違う、
ホッピングとは違う、
自転車のためのジャンプみたいな、うん、
そう、うん、一時いたんだよね、バニーホップじゃなくてホッピングでその試験員っていうその30センチの板飛んでいく人、
スピードあったらまあできんこともないのか、
いや危ねえから やめた方がいい
っていう、ね、
実際なんか派手めにクラッシュしてやらんくなったみたいな、
ね、だってさっきは車間分は飛ばん、
うん、なんし
体育
飛べんかっても次にはもう板がいる、板2枚あるから試験員は、
なるほどね、危ない、
うん、
バニーホップもまあそうね、
まあ、バニーホップは最悪まあ氷に引っ掛けるだけとか ね、うん、
ただ落ちるだけやから
ね、うん、まあまあでもそう、で、そうだ、試験員も、まあ、さすがにバニーホップはおらんかったけど、まあやっぱ降りるに際してね、やっぱ固定ならではの、なんていうか大変さというか、見せ場というか。
大変よね、だって、あ、でもまあ、まず足外しか、だから。
足、あ、まさに、外す分には全然パーンと外れるんやけど、今までのフリーのシクロクロスギアやったら、右外して、左はもう貸し点に置いといて、適当なタイミングで左外せばいいんやけど、まあ、右外しますって言ったら、まあ、左がもう貸してんねん、何もぐるん、うん、タイヤの回転に合わせてもうぐるんって回るからね、いっぺんその上視点で外すってことやってしまって、なんかもう吹っ飛んできそうになったもんね、吹っ飛ぶはいいっすんかな、でもジャンプみたいな、マリオの超ジャンプみたいにピョン、
あれがでもやっぱいいよね、勝手に動くっていうのがすごい好き、うん、なんていうかな、乗りなんだかな、なんか勝手にこいつ動いとるっていう、なんか
分からん、
分かるかな、この
分かんねえ、
なんだろう、動物に乗っとる感じ。
ああ、
馬に生き物。そうそうそう、みたいな感じで空想してしまう。
その感覚はなかったな。まあまあまあ、なんというか、不思議な体験ではある、ね。じゃあ降りるのもそうだし、まあ、その後、持ってる間もずっと、その、
うん、
タイヤの回転に合わせて、
あ、そうか、ブレーキねえもんな。
クランクがぐるんぐるん回ってるから。
そうだね、ブレーキないっていうことは、そういう調整もできんってことや。
そう。うん。下手なもしかしたら多分あの、ペダルがガーンって腰当たり
にな
った
ら、はいはいはい、
ちょっと、いつもよりもちょっと脇から離す感じで持って、
うん、
で、降りて、飛び乗
って。そう、乗るときも大変やね、だから。
まあでもシクロコースだったら飛び乗り、サドルにはパッと乗れるし、乗ってしまえば、あとまあタイミング合わせて足はめるだけだからいいんやけど。
一応ほら、僕は、普段街でしか乗らんけど、うん、そういうと街というか普通の道でしか乗らんけど、うん、それってやっぱどうしてもブレーキついてないかんし、もちろん。うん、そういう、乗っとるときは極力使わんというか、あんま使わんでもいいなっていうことが多いんやけど、止まるときとか、つけるときとかには、やっぱ、それ、ブレーキで調整して、つけやすいところに合わせたりとかするんやって、それができんっていうのは結構不便やなと。
うん、まあ、大変やったし、あー、そういえば、なぜか一回チェーン落ちたな。
え、固定で
チェーン緩かったかな、ちょっと分からんんだけど、2週目、予選の2週目やったかな、その試験終わって、ちょっとガシャンって置いて、ドンって置いて飛び乗ったら、クルンって
。もう外れるときはスパーンって外れるね。うん、もう勝手に待っとるし。
まあ、お客、周りの関係から見たら、え、チェーン外れた、え、なんでシングルでみたいな。
そうそうそう。
恥ずかしい。
もう整備不良としか歌われ
ない。整備不良かよっぽど下手くそにガシャン落としたかっていうのは。ね。でもトラブルらしい、あ、もう一個あったな。予選のときに飛び乗り失敗して、サドルがもうパカーンって。
痛い。
そう。えらいわなとった。でもまあまあ、でもそんなぐらいかな。それ以外走れなくなるレベルのトラブルはなかったし、怪我もまあこけたりも一回もなかったね。うん、
いいね、固定機はいいよね。
そう、楽しかった、本当楽しかった。正直予想の何倍も楽しかった。
まあ、固定ギア、まあ、こうやって今喋っとるけど、僕とフッケはやっぱり違っとって、固定ギアは乗ったけど、僕は固定ギアでしか乗ってないけど、うん、フッケはプラスそのオフロードというか、
あ、
っていうところも入ってるし、また違う楽しみがあったんでしょう、うん、きっと。
ね。し、まあ、どうや、瀬戸さん、トラックというか、その固定車って、なんかイベントとか行った？固定車。
全然。もう、もともと自転車のイベントなんて、フッケに誘われた、フッケ、皆さんに誘われた温泉ライダー。
あと、なんかグランフォンド
一品行ったぐらいか。そう、一回だけ富山のグランフォンドに出たことがあるぐらいで、特に大会にこだわりもないので。
あ、うん。そういう意味では、うん、やっぱなんか、同じことをやってる、まあ、バカなことをやってる仲間がたくさんいるみたいなのは、楽しい。
うん。
うん。ってのがあった。オフロード、
まあ、特に、ロードバイクはそういう大会が多くて、そういう人に会えるけど、
うんうん、
固定ギアはまずおらんからね。
なかなかね。
うん。前、この間一回だけ、ああ、おしゃれな感じで街中乗ってる人は見たことはちょいちょいあるけど、ガチめの格好で、集団で、なんだろう、ツーリングしとるのを見た時は一回だけあって。
え、固定で？
そうそうそう。
競輪の人かね？
いや、競輪じゃなくて、その、車種的に、なんか、どっちかっていうとロード寄りというか、
へー。
なんだろう、ほら、自転車をちょっとおしゃれにする。なんか、ポイントポイントでなんか、色、黒字なんだけど、ゴールドをいい感じ散らしたりとか
ってい
う、そうそうそう。
いい感じに散らぶ。
系の感じのカスタムされとったから、何やろ。
何やろね、わかんない。
なんだろうな、ポイント押さえた、なんか、ピストの、
昔のそのピストの雰囲気を残してる感じ。そ
う、走りにも振ってない、おしゃれにも振ってない、なんていうか、そのピストの乗り方みたいな、いいところのついとる集団がおって、
カルチャーを感じるね。
そうそう、カルチャー感じて。しかも、そいつに、ちょうどそいつの家に入っていくところで集団で、
うんうん、
ここか、こいつんちはピストのルチやと思いながら、
金沢にやって。近所？金沢？あ、
金沢、金沢。そうそう。
うん。
そう。そういう人は、そういう、でもそれも一回だけ見たことある。それ見た時には、あ、声かけたいとか思った
けど。昔なんか、東金沢の駅のあたりでイベントあったらしいね。まあ、僕はもう10年以上前なんし。
東金沢で、ピストのイベント。
イベントというか集まり？
へぇ。
うん。
東カナダは？
わからん。まあ、多分それ今新しくなったけど、今って言ったもん、その新しくなったのがもう10年ぐらい前やろけど、それより前ぐらいの話みたいね。要は、それこそ、さっきのまあ、ナイキの、まあ、というか、まあ、ピストがやってた頃、うん。ノーブレーキでも、まあ、 まあ問題はあるけども、まあ、とそれたて取り締まりがまだそこまでじゃなかった頃。
実際取り締まっとるよ、そんなんて。
あ、俺1回あるよ。
あ、そうなんや。
マウンテンバイク、あの、まあ、俺のマウンテンバイクシングルスピードやから、多分あの変速のない、自転車がいて、かつそのキャリパーの位置に何もないっていうのを見て止められて、お兄さんブレーキついてる？あ、ディスクですって言ったら、うん、あ、はい。さーって帰ってった。
まだ、未だにそこで届
く。あ、いや、これ結構前よ。俺、自転車屋時代から2012年とか13年とか、そんなにその、社会的に問題になった頃。
ああ。12年じゃないか。で、まあ、かつディスクか。ディスクもその時はまだそこまで、
そうだと思う。
多くもなかったからか。
おそらく、まあ、
いや
警察としても、まあ、まあ、だって車で流しとって見つかっ、なんか降りてきてるから、ただ遠目に見て、うん、その分かりやすくシングルスピード、そのディレイラーがないというか、多分知り合った時にあそこがなくて、でかつその本来あるべき位置にそのブレーキがないみたいな。
はいはいはい、はい、
ディスクって頭はまあ鼻からないよね、うん、とか、まあ、シングルスピードのマウンテンバイクなんてねえよっていう。
乗ったことはないけど、ほら、なんて、あの、後ろバック踏んだらブレーキかかるやつもあるわよね。その今固定としのやつじゃなくて
コースターブレーキ、
ね、あ、それそれ、
うん、
何それって感じじゃない
何それって感じやけど、ああ、それ、あったあった。その頃かな、もうちょっと後かな。まあ、割と有名な、証券社かなんかのお店のブログで、コースターブレーキは、うん、をなんか固定車のように扱われて、切符切られそうになったから、
うん、
まあ、反論して、まあ、結構揉めたみたいな。
難しいよね、でもね。ちゃんと乗ってもらうしか分からんがいね、うん、もう、それって。う
ん、逆踏んだら止まると、それバック踏んでるだけでしょって言うと、いや違う違う、この中で制動力が発生してるみたいな
話。そう。そこの説明だから、難しいよね、うん。知らん人に当たったら最悪やん、ね、そんな。
し、うん、警察やからね、融通も何もなかったしね、っていう。
難しいな。
一応そう、コースターブレーキの話やと、一応今、車椅子の絡みでちょっと使ったり、出てきたりする。
ああ、はいはい。
まあ。
バイクのドラムブレーキみたいなもんなのかな。
ああ、とも違うね。車椅子で、まあちょっと、まあスポーツ的に乗る、まあちょっと細かい説明全部省くけど、
うん、
スポーツ的に乗る車椅子で、まあブレーキが、まあないとさにね、スピードまあまあ20キロぐらいいたりするから。
うんうん、お、早い。
うん、いかんだけど、車椅子の人は一部やっぱり握力がない人がおると。
ああ、はいはいはい。
そうするとレバーは握れない。
うん、うん、うん、うん。
なので、その場合は、逆回転することによってブレーキがかかるっていうのは。
腕の力というか、車椅子を動かすためには、なんか、指の力というよりかは、この手のひらの力。
手のひらとか、二の腕とかは
力。で、押す力で動くから、それを逆にさせることはできる。
そう、手のひ、まあ、うん。その車椅子の、進み方は、まあまあまあ、自転車のクランクを手で回すみたいな感じ。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、
クランクの位相を、なんとか、あれは、右と左で108度違うけども、
うん、
もう完全に揃えて、合わせて、こう、腕で回すっていうやつと、まあ、
腰とか使って動かす
本来なら、まあ、ある程度使えるなら、手で握れるところにブレーキレバーつけるけども、うん、握力ない人より逆回転したらブレーキかかるっていう。
なるほど。
あ、こういうところにコースターブレーキあるわ、と思った記憶もある。けど、まあ、それぐらい、まあ、
レアや
ない。うん、普通に見ててコースターブレーキって、昔子供用のやつにあったっけな、
まあ、まあコースター、まあ、見た目的に何にもついてないって思われちゃうようなブレーキ、うんうん、ちょっとハブがでかいかなぐらい、ね、
そう、下手したら内装変速に見える
ね、見えるね、
うん、昔折りたたみとか、あとビーチクルーザーかな、
あビーチクルーザーは言う、うんうん、で聞いたことあった、うん、うん、分からんね、もう知らん人がビーチクルーザーとは何ぞやから
調べてくださいそれぐらいググってくださいねいやでもまあまあまあ
カーレイみたいな自転車
高いやつ高いんやってね、ビーチクルーザーも
西海岸で走ってる、
2、30万のビーチクルーザー見た時はビーチクルーザー何もついてないよこの自転車、ホイールもそんな、まあポリッシュやけどみたいな、フレームがバカ高いってさ、じゃなくて、
何だっけ、
どこまでだっけブラッククロス、まあまあまあ、早かったって話。
早い、そんな話だったっけ
じゃないな。試験、まあ試験はまあまあ、楽しかったし、あ、まああと、そうね。じゃあ、レースの結果はさっき言ったけど、まあ全体に、まあ上の人もめっちゃ早いし、
うん、
まあそれに対しても盛り上がるし、もちろん真ん中後ろでも十分盛り上がるみたいな感じで、うんうんうん、全体に盛り上がって。うん。で、まあ終わって表彰して、 まあ、なんだろう、そうか、決勝日、上位グループの決勝も、ちゃんと表彰するし、下の下位グループの決勝というか、の方もちゃんと表彰して、
ああ、そうなんや。
うん、みんなに、まあ、なんか T シャツだろう、なんだろう、うん、
はいはいはい、
景品渡して。で、まあ、面白いなと思ったのは、まあ、大体、シクロクロスなんかの場合、レース終わって、まあ、自分表彰対象外やったら、まあ、とっとと、まあ、片付けして、帰るわって感じやけど、まあまあ、みんな残っとる感じ。
まあ、わちゃわちゃしたいんやろな。わちゃわちゃ、その、数少ない趣味仲間で、見といたいっていうか、のは、わかるよ、
う
ん。トライアルとかもそうやもん。
ね、あー、なるほど、
うん。むしろ大会よりも大会終わった後の練習とかの方が楽しいもん。
なるほど、
うん。
いや、割と時間ギリギリやってんでね。公演の管理の関係上、5時にはなんか閉めるって話なんだけど、
うん、
4時45分ぐらいまで表彰式にとって。それで俺5時、間に合っとったんかな、なんか、延長してもらったんか知らんけど、うん、割とギリギリなはず。し、実際日も暮れかけて、決勝の最後のもう夕日バックというか。
あ、なんかね、全体的にね、あの動画見てもね、赤いなと思って。
赤い、そう、赤い。なったらちょっと雲のかかり具合によっては、マジで暗いなって感じ。スタート前ちょっとライトいるんちゃうんかって思うぐらいの雰囲気やったけど。まあでもまあ、で、しまつつか、気温も下がって寒い中ね、みんな残って、わ
ーって。2月やからね、2月のもう、日沈みがちなんか寒いよね。
うん、寒いし、しかも河川敷やで。寒いのあんのってっていう、うん、感じで、でもまあ楽しかったなっていうのが、本当に。で、うん、あ、そう、物販もあったらしいんやけどね、なんかこれも、まあ、ふわっとしてる運営のおかげか、全然知らんかったっていう。あとでステッカーとか、やったら、その、主催がアクロ固定クラブっていうね、
うん、
関東の方かなの団体というかチームというかみたいな。
あんまり聞いたことある気がするな、なんか、うん、さっき見た時ピンとこ思ったけど、うん、言われてみたら、
まあそのアクロ固定クラブのなんかパーカーか T シャツかなんかも撮った見た、全然知らんかった、気づかんかった、分からんかったというか、うん、まあ全体に本当に楽しかったし、次やったらまた行きたいなと思っとるんだけど、その次が実は明日っていうね。
え、そうなん？
群馬。
ああ、行くわけじゃない
と。行かない。
びっくりした。何しとるんじゃないと
思う。明日、群馬でシクロクロスがあって、それの、どこなんだろうな。ちょっと、細かいスケジュール見てないけど。
ニッチなものは、やっぱ、なかなか石川県からはアクセスし、行けるとこは
ない、
ね。やっぱ、関西、関東に、やっぱ、行っちゃうね。
よりさらに言うと、もっと関東に寄ってる感じかな。
ああ、そうか。
来ても、あい、名古屋ぐらい。
アクロ固定クラブ。
確か、来週あたりになんか名古屋で大会じゃないけど、なんか集まり、練習会みたいなのがあると
。そっちの方が楽しかったりするからね。
だったっけな。
トライアルもね、あのね、大会は来んけど、練習会は来るとか、そういう人がおるから。
うん。
いや
そう、群馬、なんかね、今年、直接関係あるんか分からんけど、メッセンジャーのなんか大会、MSWC とか言っとったかな、ちょっと忘れたけど、まあ、まあ、9月ぐらいに横浜である。
そうなんや。国際メッセン、何をする、手紙をいかに早く届けるかたいって言うたら。
メッセンジャーの大会やったら、普通にやったら、あれかな、ロゲーニングじゃないけど、チェックポイント制の、
はいはいはいはい、
ここに何分まで、あ、ここに、どんな感じ
かな、グループのちっちゃい版、
いや、かもうチェックポイントがもうなんかバッとその街中に10カ所ぐらいあって、ここ何ポイント、ここ何ポイントで、それを何時間内にどこまで
行くか、いや日本でするかな、それ危ないってなって、実はね、
確かに、まあ分からんけど、まあなんかそれがしかも2日、横浜スタジアムって書いてあるから、横浜国際のことなんか分からんけど、で、まあ、それは、メッセンジャー絡みやから、当然、ピスト固定車のイベントやから、それに絡んだん
か。でも、今は、メッセンジャーイコールピスト固定って喋っとるけど、そんなことないよね、メッセンジャーって。
あ、でも、いや、相変わらずメッセンジャー固定みたいよ。
あ、そうなんや。なんで？だってもう、不便やん。
あ、でも、走る位置が分かってれば、固定車のさっき言った、その、おとりが来るみたいなのは、結構効いてくるみたい
よ。そうなんや。
あとは、まあ、多少、街中の多少の坂は、まあ、ガチこぎすれば、なんとかなる。
いや、もう、前から思ってたんで、なんか、もともとメッセンジャー文化が流行って、であろうアメリカの、
うん、
あれどこやニューヨークかフランスサンフランシスコか知らんけど、うん、はもうそういう低所得者がやりだしたから、そういうこと
元で少なくできる
みたいな、そうそう、だからブレーキなんか買っとられんみたいなような人たちがやったから、うん、そういうスタイルになってったとは聞いたことが あるけど。
どうなんだろう。
メリットが、まあ、安いから、壊れないから。
うん。っていう。でもあるよね。消耗品が少ないっていうのも一つ大きいね。そう
そう。で、メッセンジャーは毎日乗るから、そんなランニングコースト考えたらそっちの方がいいよってなって、うん、ソロになっていったっていうのは。
あるんじゃない？それは。
実際。それが未だに、その、なんだからってみんながみんなそれじゃなくてもいいやんと。
ああ、まあみんながみんなじゃないみたいよ。
やっぱでも大多数はまだ相変わらず固定者なんや。
俺がその、ここ数年聞いてるポッドキャストで出てきたメッセンジャー系の人は、固定っぽい。まあ、シングルって言ってたと思うな。まあ、その方が時間計りやすいみたいなこと言っとったかな。
ああ、なるほど。
いや、この、まあ、このギアでこの回転数で回せばこんだけ行くから、みたいなとか。面白い話がなんかそう、信号を全部ある程度覚えると。この信号じゃ赤になって、青になって、はいはいはい、だいたい時速何キロで走ったら次の信号に引っかからない。
はいはいはいはいはい。
で、その信号がなんか年に1回ぐらい、なんか制御は切り替わるから、
うん、
その辺の情報をみんなで共有するみたいな話を。前までこの、なんとか新宿御苑かなんかの、ここの有名な引っかかったら長い信号を、こっからこのスピードで行けば行けたのが、今ちょっと速くなって、どうやっても間に合わなくなったから、そこは無理せんでいいみたいな。
なんか昔、ちょっと話は変わるんやけど、バイク、
うん、
ヤマハのバイク、ちょっと車種は忘れたけど、
うん、
が出て、新車が新しいの出ましたっつって、うん、で、動画が配信されたんよ、うん。で、それがもう、なんか最近よく多い、CM とかもないけど、アニメの、その実写を何か売るためにアニメを使って、うん、その、促進するんやけど、うん、その、でももう、アニメの世界とはいえ、スピード違反はダメなわけよ。
ああ。
その表現として、うんうん、でもなんか悪いやつに追いかけ回されたか追いかけないダメだったかっていう状況の時に、
うんうん、
取った方法として今言ってたみたいに信号とかを主人公は信号とかなんかそういう交通状況を全部把握しとってそこをうまいこと使ってここは工事中うまいことだからとかっていうのを利用して釣り抜けていくっていう話で、ああコンプラって大変やなって思った
一応じゃあ、もしかしたらそれの元ネタはメッセンジャーのそれやったんかもしれない。
かもしれんね、うん。もう、西部警察の時代じゃないんよ、本当に。
確かに。
これ貸してくれっつって、あの、タッチの人が乗ってる、ぶっ飛ばすわ。
ダメよ。
オートバイに乗りながらショットガン
を使ったら。ダメよ。
これ、アブデカなんだよ。まあまあ、そう、そう。なんかそれもあってか、そもそも今のところは群馬までしか、明日のレースかな、
うん、
アナウンスはないけども、後々もうちょっとあるのかもしれんなーってのと、それはそれとして、まあ、バイクロア、初めの方にも行ったけど。
あれも関東だよね。ちょっと。
ああ、そう、関東、うん。ただ、直近これバイクロア3月18、19にやるけども、これはその関東、茨城かな、ちょっと千葉だったか忘れたけど、まあメインの場所で、ただ秋ぐらいに、バイクロは白州だったかな、白州バイクロやったかなっていう。白州って山梨県。
白い秋。
白い巣なんつったね。
巣。
州。
ああ、何々州。しらす二郎の州。白州。
しらす二郎が出てくるんか、そこで。なかなか、なかなか特殊な。
でも、言葉は出てきたけど、うん、何したかちょっとピュンピュンって思う。
まあまあ、その白州ってウイスキーとかで有名な。
ああ、それそれ。
まあ、山梨だけど、ほぼ、なんか静岡の方やったと思うけど、まあ、少なくとも、その、関東平野まで行くよりかよっぽど近い。
うん。
かつ、秋の頭ぐらいやったら、シクロクロスのシーズン前か始まってすぐぐらいなら、まあまあまあ出てもいいかなぐらいの。で、そう、前からそのバイクロアってのは気にはなっとった
よね。名前は聞くよね。
すげえ楽しそう。まあ、
でもそれも言っとっても、今で言っとった、喋っとった感じで、なんか楽しそうな雰囲気の大会っていう。
そうそうそうそう。
イメージやね。
そう、前から気になっとったところに、たまたまな、完全にたまたまやけど、聞いてるポッドキャストで、あんまり自転車関係ではないポッドキャスト。まあ、ほとんどその人がメッセン、じゃなかった、ピストン乗りではあったんやけど、
うん、
今もうノーブレーダメだって乗ってないっていう感じの人が、
うん、
その昔のピストンの友達がバイクロアの運営やっとったみたいな感じで、
うん、
その人のポッドキャストにゲストで来て喋ったりとか、その人もバイクは持ってないけど、とりあえず、その、イベントとして、
うん、
バイクラー行って、その昔の友達と喋って、ちょっとうまいもん食ってみたいなのが、うん、まあ、一時楽しそうで。すげえ楽しそうで。いいなって思っとったんやけど、バイクラー今、まあ、昔からかな。まあ、2days 土日でやってるのかな、
うん
うん、で何年か前からもうテント泊が OK、 もう
フェスや、
そう、ただ
前も話したこの話
まあせっかくやからその固定車のイベントも出たいしテントもしたいし、うん、シクロクロットのイベントもからそれも出たいってなったらいろんなもんいるなってのが昔の思っとったこと。そう、ね、そ今は固定車まで揃ったから
あとテントや、
テントテント買えばいけるなっていうのは今の現状やから、まあ秋のバイクロアまでになんかテント用意してやってみてもいいかなっていう。
いいね、テント泊はテント泊でなんか別のスキルが問われるね。
だからまあもちろんテント買ったらとりあえずとかその辺で何回かたああそれかあの、マヌンチの前でちょっとテント張らせてもらって
、そうやってみると固定車の時は俺の出番やし、テントの時はもう宮さんの出番や。
ああ確かに何みんなで行く、うん、まあ普通に観戦しても面白いと思うし、なんか結構その屋台とか、うん、バイクロのこだわりの一つにそのやっぱりキッチンカーというか飯のうまさで、テント泊が OK になってたことによってよりアルコールも出しやすくなったんじゃない。
あ、やっぱ私有地は別に飲んで乗ってもいいん？そこどうなの？
どうなんだろう、それは知らない。
基本ダメやん。
基本ダメだね。
どうなのかなっていう。
確かに。言われてみればわからん。そこは知らない。ノーブレーキは OK やから。うん、
ノーブレーキ OK なのはまあわかる。
うん。まあ、なんだろうな。大っぴらに推奨はされんやろうけども、別に取り締まれるもんじゃないから、まあ、
そうか、
帰りは気ぃつけよっていうぐらいかね。そうなると。
そうね。本当に未だにね、チャリやから別に飲んでいいって思っとる人がたまーにおって、本当嫌なんやって。
ね。あかんっていう。
本当田舎のおっさんとかマジで。
まあ実際、フラフラのママジェルとかたまに見るからね、
今。マジで、本当に一回それでこっちで買って血まみれのおっさんのところに
行ったら。あ、前撮ったね。うわ、大丈夫だ、大丈夫。
あれやめてほしいな。
で。まあ、そう、何し、バイクロは行けそうだな、もうちょっと、まあそのテントさえ揃えればっていう。
いや、なんでもいけるよ。フレーム買い替えればとか、いろいろ。
ああ、まあ。ああ、でもな、ホイールがその、エキセントリックの、なんでも固定化できるやつにしちゃったから、まあ。
で、
かといってな。
あ、そっか、今の、例えば、戦闘力で言ったら、もう一個の、なんて、今のシクロ、
うん、
あの、トレックの方のが高いわけやん。
せやね、
それに差し替えることも可能な、
うん、だってディスクだから、
ああ
ディスクだ、あそれリアハブ
が、あリアハブの長さが違うんか、
そうあれ130やし、
えそのエキセントリックは135、
いやエキセントリックは130、
ああ
いやあれもね選べるの、130と135と135のディスク台座付きのやつと選べるんやけど、
あじゃあもうそこは共通性がないんや、
そう、まあそもそもスルーワークスルやし、
あ、はいはい、
さっき言ったようにうん、エキセントリックの関係上スルーアクセル、そもそもナット締めやから、つかないよっていう。
あ、でももともと別、あ、でもあっちはトラックハブやから、トラックエンドやったっけ？
いや、違うよ。あれもドロップエンドで、ただ、スライダー
の遊びがで、遊びというか、はいはいはい、うん。クロスチェックと一緒な形や。クロスチェック。
ああ、そうそうそう。わかるんやら、わかんないのやらって
。だから、自転車といえばクロスチェックでしょ。サーリーのクロスチェック。
でかい。でかすぎる。
何でもできますよの、
同じで。何でもできるけどさ。その代表格にされてもさ、そもそもサーリーって言われてどんだけ分かるか
って。サーリーってもう、今言ってみて、とった文化はサーリーなんじゃないですか。
まあ確かに、サーリーとさ、ああ、全然違う関係ない話すると、さ、ビール、クラフトビールにもサーリーっていう。
あ、そうなんや。
ある。最近行ってないけど、駅の、
うん、
駅にある酒屋さん、がたまに切れとって、完全に名前替えで買ったら結構うまかったから、見かけるために買ったけど。
だってあのサーリーだって、まあ、自転車の方ね、自転車の方のサーリーだって、
なんか偏屈ものみたいな。
うん、あ、そうなんや。うん、チェーン引き、うん、チェーン引きに、蓋取るやつ、王冠取るやつ。
ああ、栓抜き。
栓抜き、それぐらい。
ああ、あったね。
あったなと思って、酒、うん、飲みやんと思って。
あったあった。あれあとサーリー、別にサーリーとは限らんのか。でもサーリーの人が、ヘッドキャップのところに、
は
あ、ビールの王冠、パカッとはめてるっていうの。
へぇ、
うん、とか、あまあ、うん、ビールじゃないけど、ドロップかなフラットかなバーエンドのところに、うん、日本酒の。
あそうそうそう。俺も今喋っとって思ったよ。それは、前中で見たわ、と思って、うんまあ。ちょうど入るんやんね。
そう、らしい。 何の話やってんの。サーリーは置いといて、まあ、うん。今のところは、そう、固定車は、もう、あれ、かな、あれしか使えんかな。
ちなみに、参考がてら、エキセントリックハブが3万4000円だったっけ、うん、工賃がいくらほどで、いくらほどで、皆さんは、失礼。固定デビューというか、楽しい楽しい固定ギアっていうものを味わうことができるんですか。
ざっくり5万。
5万か。
うん。ハブと、まあ、そのホワイトインダストリーの工具が専用品やから、専用の工具と専用のロックリングっていうのが必要なとって、それが全部合わせて3万前円。3万5千ぐらいだったかな。
大体、トラック、あ、じゃあ、シクロにこだわらなければ、
うん、
トラックバイクと呼ばれてる、うん、ピストバイクっていうものだったら、大体10万あったら、入門用の、
完成車が買えるよ、ね。
完成車が買える。
うん、そう。
し、とか、富士とかのやつだったら結構いいやつでも安く買えたりとかします。
うん、そう。まあ、固定だけだったらそんでいいんやけどね。
そう、そこにトラックが入って
くるから。オフロードが入ると、
ちょっと難しい
よね。細タイヤは、まあ、そもそも、まあ、危ないというか、まあ、まあ、なかなかね、進まんっていうのと、クリアランスの狭さによって、泥詰まった時にはマジで死ぬっていう。
そうよね。
固定車で詰まったらマジでどうにもならなくなるでしょっていう。
固定、今一緒に喋っとるつもり通りで、やっぱ固定のオフロードっていうのは、やっぱちょっと違う感覚なんやろうなと思って、ちょっと聞いてはいる。うん、
まあ、楽しいから、今度、なんか機会があれば。
そうね。
貸すよっていう。
こけてもいいもんね、まだ。そこまでひどくないと思ってるけど。まあね。路上でこけるより。
まあね、そうね。あと、まあ、うん、タイヤが大事になってくると思うかなっていう。それもあって、今朝ちょっと変えたけど、もともとシクロクロスで使っとったチューブレスタイヤ。
うん。
使っとくから、まあ、しなやかいし、グリップいいし。
あれ今、空気に出とった、ちょっと。
いや、
ほんと。あんなもんなんや。結構やらがめはな
と思う。ああ、まだ、シクロクロスやから2歩かないか。今ちょっと、チューブレスのビート上げるのに3入れたけど、多分ちょっと抜けて2.5ぐらいじゃない。
押してへこむぐらいやったから、こんな安いに
低いんや。ああ、全然、うん。押してへこまんとむしろ入れすぎ
て。ああ、だから、そのグリップ作るためにはそれぐらい
で、ね。ぐしゃっと潰れてくれた方がいいってんだよ。でもレースの出た 1.5 とかで
走る。ええー。トライアルの前タイヤの空気圧や。
例えば特殊。まあ、そんなもんや。まあ、体重にもよるし、タイヤの種類とか技術にもよるけど、2入れとったら大体の人が、あ、入れすぎやわ。
ああ、そうなんや。
うん。1.8 とか、うん。まあ、極端な例では、砂コースでめっちゃ上手い人が 1.1 で走ったっていうのは。
ああ、うん。いいね。砂場、海とは走りたいね。
そうね。
あ、でも、海はダメか。黒森やから。
まあまあ、ちゃんと洗いましょう。まさに、
何さドライブ走るね。
走っていいんけ、あれ、自転車。
わからん、どうなんかな。
まあ、明日もちょっと、実は朝練あるけど、まあ、石川勢とか金沢勢の朝練、シクロクロス部朝練は、千光寺の浜ですよ。
そうなんや、
うん。
浜はいいよね。
浜はいい。うん、その代わり洗わんとすぐさび
ですね。
チェーンとかね。あと、ま、海沿いっていう意味は、実は、昨日、今日と、東京の方で、シクロクロス東京っていうのをやっとって、
はあ、
これがなんとお台場。
おー、あのお台場。
うん。のがお台場でやっとって、そのアクセスも良くて、2018年が最後だったのかな、オリンピックの関係で、お台場使えませんっつって、
ああ、はいはいはい。
19、20、お休みで、21までか。で、22はまだちょっとコロナやらなんやらで、ちょっとまだできませんっつって。
難しいようになったね。うん
って感じで、うん。で、まあ、今日結構盛り上がっとったみたいね。その、大雪でどうなるかっていう。
ああ、そっか。
やったけど、周りと写真見る限りは全然問題ない。
そうね、なんか、午前中で結構収まった、午前中だったっけ、その途中で結構雪から雨に変わっていったんじゃなかったっ
け、まあ、そうとも、いや、むしろ晴れとったね、写真
で。あ、そうなんや。
まあ、だからまあ、ちょっと海手の方で違うかもしれない。なんか、八王子なんか山梨寄りというか、あっち寄りは結構いるみたいで、お台場は全然まだまだ海の方が違うみたいね。まあそう、何人か石川からも行っとるみたいだから、まあ今度会ったら聞いてみようかなっていう感じの。うん、
そっか。
うん。
シクロクロスね。
まあまあ、まあ砂はそんなもんやし、あまああと、あ、実はなんかね、ちらっととね、まあ、まだ噂というか、多分その人の思いつきレベルやけど、なんか、オフロードのエンデューロ、 で楽しいよねっていう、要はシクロクロスでもまあ、うん、そうか、昔ナトでも一回やったよね、その、エキシビジョン的に、
うん、
みんな来やすいようにって感じで、うん、まあまああれはでも、ね、シクロクロスのコース使ったから結構ハードにアップダウンあったから、もっと緩やかに走れる、
うん、
チームエンデューロが、要は温泉ライダーのもっと、うん、まあうん、そうね、あれぐらいの規模の、まあ、起伏のなさで土の上走ってみんなでワイワイっていうのあれば、まあ、コース次第やけど別に固定車でも走れるんじゃね、まあ、もちろん許可もらった上でやけど、
う
ん、
まあね、固定車っていうのは結構そのダメってなるとこも
多いから、ね、うん、安全面でね、まあ、ブレーキつけてますと言ってもダメなものはダメって言われそうな気がする、まあ、もちろん、まあ、それがまずあそのイベントがあった上で、まあ、許可が出れば、うん、そういうとこを固定車で走ってもいいかなっていうね。
そうね、なかなか
ね
厳しいところもありますよね、
うん、まあまあそれはあても今のところはないから、今後はまあブレーキつけてしばらく通勤とか、まあ、近所走る
のに、そうね、
それこそそのブルークラシックまで買いに行くの、自転車ならものの5分だからまあマウンテンバイクで行っとくけど、まあ、
うん、短い距離でも楽しいのがまたポイントですよね。
っていうのと、あとはまあスキットとかの練習もなんかできたらなと思うけど、瀬戸さんできるんけ？
簡単なやつなら、力、簡単なやつっていうか力いっぱいのやつならなんていうか何パターンかあって、
うん、
それこそ荷重を全部前にやって、
ああ
滑っていくやつはあるけど、あれははっきり言って使わんのよ、あんなのは。普通に
見せるだけ、そう、必要性は
体で削りたいやつがやるだけのやつで、うん、一番つく、なんかそれがロングスキッドって言われてる、なんかもう全身もうタイヤの前に放り出して滑るやつがロングスキッド、うん、で逆にもっと短くて一瞬だけお尻浮かして、
あ、
そのスキップみたいな感じで、うん、それがショートスキッドになる
ん
かな、
うん、
スキップやったかなっつったけど、それをまあ足合わせる感じみたいな、その漕いでる時に。でもう一個一番使うのがミッドスキッドって言ったやつで、なんかお尻振る感じ、なんか足、そのリアタイヤをまっすぐ、ただ足止める、まずその姿勢としては普通に乗ってる姿勢よりちょっとお尻浮かすぐらいにで止まるんだけど、それをまっすぐ止めるとどうしても負けるのよ、足が。だからそのために負けんようにちょっとスライドさせて、そのリアタイヤをスライドさせて抵抗、タイヤとの抵抗を減らしつつ、それをすることによってその減速ができるっていう。
はあ、それは何、どっかで、だから教えてもらった
の？あ、ね、YouTube とか見るよ、全然。
YouTube か。
そうそう。誰かに教えてもらうような人なんかおりません。それのちょっと真似事みたいなのはできるけど、こっちの足だけみたいな。本当はどっちもできたら、その、
ああ、さっき言ったそれ、ね、それ右足前、左足前の。
できるけど、こっちの足で気合い寄れた時だけできるみたいな。ぐらいはできるけど、
うん
で、そうなってくると今度はね、ギア比大事ですよ、スキッドするときは。
ああ、なんか、整数、3倍のやつ、2倍ちょうどやと、タイヤの同じ場所
で使っちゃうみたいな。そうそうそう、常に、
うん。
割り切れる数字じゃないもの
じゃん。ずらした方がいいよね。うん、
だから、リアはね、なんか17を使うと。
ああ、来た。それでか、なんかそう、あの、別に、そう、固定じゃなくて、ただのシングルスピードやけど、なんか奇数にがいいみたいな話をちらっと聞いたけど、そうそうそう、まあ、それは固定からの話か。
そう。そうです。とか、まあ、いろいろ奥が深くて楽しいですよ。で、それを、まあ、タイヤはだからすぐなくなるけど、そんな、すげえやりまくったら、
うん、
まあ、それも踏まえても楽しいですね。
うん、なんか、それやるときは、ちょっと、リアタイヤ、安物にしようかな。
そうだね、安物の。
とか練習のときは。
そう、太め、あの、肉厚の安物がいいと思います。
あとそうか、そもそもそれやるときはリアはグリップ低い方がいい。
そう、そうやね。
今の例えば俺が使ってるシクロクロスのチューブレスタイヤなんかやったら、むしろグリップ頑張りすぎて滑らそうと思ってもグリップ引っかかっちゃうって。
まあ基本的にはスリックに近いものの方がいい。うん、あとどうなったかな、あれランドナー、有名なのがビットリアのランドナーってやつが、
うん、
まあ、定番。
ちょうどいい。
安くて、
グリップが低くて。
グリップが低くて、あと、スリーすぎたら、ラインが出てくるから、うん、それが分かりやすい。そこは危ないぞっていうの。っていう定番、4、5千円もない、いかがか、3、4千円ぐらいで。
ああ、
で、
まあまあ。
太いのもあるし、確か。
ランドナーならね、確かに。そうそうそう、ああ、なるほど。それは確かに、いろいろとちょうどいいね。
そうそうそう。 っていうのが定番。
まあビットリアのタイヤなら確かにその安いタイヤならグリップ低かろうね。
うん。それこそ昔のその流行った頃にみんなそれを使って赤いライン出てくるんやって、うん、それがなんかかっこいいぞみたいな。
赤ラインが。
あいつ赤ラインガンガン出しとるぞみたいな。
ああ、なるほど、そっかそっか。
そんなに滑っとるぞっていうのが分かるみたいな。
うん、なるほどね。
っていう、そんな話もある。まあ、
そうね、その辺も練習だな。うん。いろんな練習をしたいなっていう。
うん、面白いですよ。
うん。まあ、その。
ちょっとしたツーリングとか行く楽しいよね、そういうので。
うんうんうん、そう。以前に、通勤車をシングル化、その無理やりギアドをシングル化しただけのやつ、うん、で初めて組んでせっかくからっつって小松まで行ったんやってまあ、うん、楽しくはなかったねっていうあ、まあシングルにしたことに爽快感ってそんなにないなっていう。
どうなん、あれも言っとき、そのシングルだ、えシングル、何シングルスピードだっつって、
うん、
言っとき、そのマウンテンバイクとかでもこれにすることによって、なんだろう、集中できるとか、ギアに対する煩わさがなくなるとかって言って、
まあ、レースの中でコマグマとギア変換とかはせんでいいけども、街中走る、特に、なんだろうな、ある程度まっすぐな平坦な道、うん、走るにあたっては別にそもそもギア変換、ギアチェンジャーってそうそうせんから、うんうん、あんまりただただ同じギアで、うん、しかもなんか無駄に立教なんかってすると、うんすんげえ頑張るな、勢いつけるかすげえ頑張るかせなあかんっていう ね、
そうね、勢いがつきやすいわけでもないもんね別に、ね、うん、ね、だからあんまシングルっていうのはただのトラブル減るぐらいかなとは思ってたけど、うん、まあピストでも違うよねと思って、
うん、しまあ細かい話をすると、本来のシングル用のハブ、まあ、固定ギアのホイールもそうだけどのやつって、要は、なんていうの、後輪の、おちょこり、おちょこがないって言い方するけど左右差がない、
うんうんうんうん、
普通ただ例えば10速の変速があったら、うん、はいはいはい、右と左で、はい、なんていうの、二等辺三角形じゃないよね、この右と左で、うん、右と左で長さが違う三角形、うん、
ホイールの形、ホイールを、ま、正面から見た時の、
そうそうそう
話で、ね、
右側と左側でスポークの長さが違うって感じになるからっていう、うん、それを、まあ、シングルにすれば、まあ、ほぼ同じ、まあ、うん、僕は全く同じか、
そうだね、うん、シンメトリーにできるという、うん、
まあ、その分だけかかりがいいみたいなのはね、聞くし、あとまあフリーボディがちっちゃい分だけ、そのさっき、まあ、もしフリーでも、まあ、固定ならさらにやけど、ロスが少ない、その中のベアリングなり、まあ、フリーボディ機構なりもちっちゃい分だけロスが少ないとかってなるけど、ただただ普通の、うん、10速用のホイールスペーサー入れてシングル化して、で、まあ、テンショナーもない、まあ、テンショナーはないけども、とりあえずその、さっき言った、ちょうどいい、
うん、
自分の好きなギアじゃなくて、もうチェーンがちょうど合うだけのギアにして乗ってるだけだと、まあ、あんまり爽快感はなかったっていう。そういう意味じゃ、固定車のあれでいくと、もうちょっと違うんかな
っていう。でもやっぱ、そこは整備性というか、なんていうか、なんだ、精度っていうのは、普通の自転車以上に問われるって、そこも楽しいなとは思うけど、うん、なんか、綺麗に組まんと、やっぱり、常にロス出ることになる前に。
ああ、さっき言ったチェーンの張り具合とか。そうそう、とか、
ラインとかもちゃんと合わせると。
チェーンラインは、チェーンラインはでも、ね、あれ、いじりようないからな。多分。
あ、まあ、だからスペーサーかますかなんかして、その、も、
う、
の、
ん、
によって、製品によって、ほら、うん、その、コグも、どこどこのメーカーやったら、左寄り、右寄りとか、
あ、
まあ、中心寄りとかっていうのもあって。
そうか、そうか、確かにそうか。
そう。
まあ、その意味ではホワイトインダストリーは専用工具やから、そこは選択肢ないけども、じゃあクランク側でなんとか。
そう、合わすしかないっていう、そこで綺麗に合わせていくかとかっていうのが。
それはあるのか。いや、その、いわゆるロードのホロテックって、なんて説明したらいいかな。チェーンリングからこう、
棒が
出てて、左側。ピス
構造になってて。
そうそう。して、ピストって割と3ピースの、BB からシャフトが伸びとって、右と左べったいっていう。そっちの方が確かにラインの調整、まあ、もろもろの調整はしやすい。
そうね。
か。
まあでも、その、メッセンジャーが使うような、つかピスター、違うな、競輪か。競輪の流れを組んでるやつはやっぱスリーピース構造で、
うん、
名前出てこんぞ、うん、BB じゃなくて BB、
うん、
BB があって、
うん、
右と左クランクが分かれとって、
うん、
で、スクエアで挟っとったりとかっていうのがあるけど、うんうんうん、もう今はあんまないんかな、なかったんかな、スラムかどっかから出とった、
う
名前出てこん。
ん
スラムの奥、
うん、
名前出てこんな。
オクタリンク？
オクタリンク。
オクタリンクでは島のか。
あの、そのグレードの名前だけど、
うん、スラムのトラック
系のやつ。スラムのトラック系のやつがあって、あ、分かんねえ。そいつとかやったら2ピース構造で、やっぱその方が、やっぱり力が。
まあまあ、ロスは少ないよね。
そうそうそう。とか、スラムじゃなかったっけ？スラムの、なんつったかな。とか。
うん、ああ、ありそうではある
けど。もうでも絶版ね、確かそれは。だからさ、
んこれオムニムトラックってこれ？
そうそう、そんなやつ。それ確か4万ぐらいだね。4万5万今まだに、ま
あ、値段は分からんけど検索したらそれスラムのトラックとオムニウム
昔は感染者とかについとってんけど、うん、今はもうなくて、
うん、2015年
の記事
が出てきた。あ、本当だ。確かにホロテックみたいな仕組みになってる。
そうそうそう、やっぱそこはいろいろあるみたいよ。
で、あ、シングルに使ってる。それそうか、トラック系やからね。
そう、いや、やっぱでもやっぱデュラエス買っときゃ間違いねえみたいな。
あと割と杉野見るかな。
あ、杉野、そう、杉野はそのメッセンジャー流れで結構おいしい。杉野のチェーンリング1個で2万5000とか3万とか。
そう、
意味わからんげんて。
あ、じゃあ、時間的には最後かな。今回部品は俺の旧前の職場で注文して、ホエル組んでもらったのは同僚がやってる店で、
ああ、
で、最後にそのフロントのチェーンリングのチェーンリングボルトがなくて、
ああ
でそれをあのマスナガで買うっていうことなんですけど、いや、杉野のチェーン、そもそもシングル用のチェーンリングの在庫してるみたいで、そうそうないっていう話
で。ないよね。あ、でもマスナガはあそこ、
まあ、そう
やってるよね。
しかなかった。
ねね、
まあ、ベローズ行きあったかもけど、まあ、
ああ、ベローズもやっとくか。うん、
だけど、その、杉野のチェーンリング、シンクロのチェーンリングボルト、あれは5アームか。まあ、要は5個。
は
あ、4000ぐらいしたかな。
どこ
3000後半とか。
チェーンリング止めるのってなんか特殊なやつやから、やっぱ、ないよね、あんまり。
で、あ、まあ、ね、QCMC のもあったんやけど、在庫で。
ああ。
厚さが中で微妙で、つけてみたらちょっと、まあまあ、で、いいけど、ちょっともう一ネジかけたいなっていう。
ああ。
いや、やっぱり、だね、あの、強い力かかるから、
ああ、
まあ確かにっていう感じで。
自転車のマニアックなところね、この、違うメーカーつけるときとかと、ね、それとか、
そうそうそう、う
ん、パーツメーカーのものをつけるときとかっていうのは
こう。まあ、まあ、でもまあ本当に、うん、そういう意味じゃ、あの、マスナハさんに今回よくしてくれたというか、うん、初め店に行ってチェーンリング買う、ボルト買おうと思ったら、いや、あの、やっぱその相性があるから、
うん、
どうしましょうって言われて、決め打ちで買うか、どうしようかなって思ったら、まあじゃあ次の日クランク持ってくるわって感じになって、持ってったら、その場で、まあ、それ、試して、うん、これも、うん、うん、って、結局次の使ったら、ああ、これですねっていう。
ねえ、富士のトラックを俺買ったのはマスナハさんや。
マスナガさんもね、まあ今多分最近どの店も割となんていうかコンパクトになってるなというか在庫を減らしてる中で
置いとるよね。
未だにね。
ねえ、奥には高級車もずらー並んどるし、
うん、タイヤも、うん、なんか変わったのも置いとった。変わったのとか、まあチャレンジってあんまりメジャーじゃないタイヤ、積極的に入れるとかね、かと思えば、まあかと思えばでも、まあなんかウェア類もなんかちょっとあんまり機関部屋置いたって
、うん、マウンテンバイクもね、マウンテンバイクって今流行っとるん、シクロクロスはなんか、もうだからまあ近くにやってる人もいるからかもしれんけど、流行っとるなってイメージはある
んやけど、ある程度の盛り上がりって、マウンテンバイクもでもそうなんやけど、まあ偏っとるんかな、東に寄っとる気がする。
ああ、そうなんや。
で、かつ、エンデューロってまたそのさっきの周回のエンデューロとは違う、
うん、
下りメインだけども、そこまで自走で行かなあかんっていう、
ちょっとオートバイの流れかな。
あのダブルラリーみたいなルールで、計測区間、
はいはいはいはい、はい、
あれ SS って言い方しとったかな。まあとりあえずじゃあ SS として、まあ一箇所じゃあ1をバッと下ります。
は
あ、はあ、はあ、はあ、SS2 のスタートまで自走で行きます。
はあ、はいはいはい。
まあ、そこはリエゾンっていうんやけど。
はいはいはい。
でただその SS2 のスタート時間は決まっとるから、
は
い、あらかじめ決まっとって、そこまで。まあまあ、ゆっくりもちろん行ってもいいよ。その回スタートに遅れたらどんどんタイム遅れるよっていう。ああ、
なるほど。
じゃあバッと行ってもスタートまでまあ待つだけやけど、まあだからトラブってもそこでそれを直しながら行かな
くて、ああ、いや先にさっさと行ってなんかいろいろ余裕を持って調整するか、うん、ちょうどに合わせて行くか、うん、疲れんようにして、
まあ、そんなにハードにはそのタイムも作ってないみたいやけど、まだワントラブルで結構大変なことになったりするみたいの。でもまあ基本下り系のイベントが世界的には流行っとって、日本でも白馬だったかなとか、関東の方のどこだったかとか新潟のどこだったかとかでやってるみたい。
そうなんや。
うん。とか、まあ、その、e バイクやね。
あはははは、時代。
e バイク使った、その、トレイル的なのは、うん。そう、電動アシストで、まあ、ロードももちろんあるけども、クロスバイクもあるけども、やっぱり一番恩恵を受けたのは、マウンテンバイク、
ね。ああ、上りがね。
そう。
で、下りは別に重くても何でもいいから。
まあ、やっぱり、乗り込んだ人的にはやっぱりバッテリーの分だけ重心変わっちゃって、ちょっと電動バイクの下り面白くないねみたいなの聞いたことあるけど、
そうなんや。
まあでも、うん、そこまでじゃなければモーターパワーでグイッて登って楽しく下って、
ああいいね、でも トレイル最高やね。それ
そう、地元のトレイル、そのもちろん整備された会場行けばそのてっぺんまでリフトなり、うん、ゴンドラなり、まあ、トラックなり送っててもらうけど、それ予選でもいいっていうのは、
ね、それなりに整備された林道とか最高じゃないそれって、
うんと思う、
ね、
うん、し、電動の分だけそう、あのまあ登れんことはないけども、うん、それ考えたらタイヤちょっと軽くしときたいなとかってあったのが、うん、電動にすることによって全然下り用のごっついタイヤ乗ってグインと登れる
みたいな、うん、で最悪電池切れてもチャリやからまだね、
う
ん、
そう帰ってこれる、
バイクと違って帰れるしね、うん、
っていうのがね、その2つが流行ってるのかな。
あ、いやそれいいな。ああいいね、トレイルは。
ただし、お値段、
ね。うん、そう。
まあ、電動はもちろんね、50万とかからかなっていう感じ。
あ、そうなんや。本当のいいやつはそれぐらいするんや。
あ、いや、本当のいいやつは120万
とか平気するよ。あ、本当のいいやつっていうか、ね、なんていうかな。
電動アシストで、ハードテールで、ちょっといい感じ。
はあ、
で、40万とか
じゃなくて。やっぱそうやね。
フルササにしたらもうエントリーモデルで60とか
70
とか、
いつも行ってる自転車屋さんにその辺のタイのやつは置いてあって、うん、試乗車
でフルだから、フルカーボンのフルササの電動アシストだったらそれこそ100何十万とか、
ああ恐ろしい。
そこまでやったらね、軽くて楽でいいよっていう感じだけどね。し、
怖かったよ、一回だけ乗ったけどキュッて言うんだら監督フロートパコーンって上がって、もう
ああ
すごい
な。まあまあそう、慣れとか、あとは電動、その E マウンテン、EMTB って言うとかって言うけど、EMTB はワールドカップ、世界選手権、まあ、世界大会やってるね。で、そこでは、まあ、もちろんマウンテン、普通の黒缶速い人も速いんやけど、その、まあ、やっぱりマネジメント的な、バッテリーをどこで使うかみたいなのがいるみたいで、はいはい、うん。まあ、ちょっと今までと違う技術がいい、必要になってるみたいよ。
まあでもこれはちょっと無理かな。
そう、
お値段もね、楽しそうでね、楽しそうではあるけど、
そう、さっきもう一個のエンデューロの方も、まあ、うん、下りメインでかつ上りも楽なっつって、じゃあフルサスですね、それなりに軽いやつですねっていうと、やっぱり ね、
まあ最低でも3、やっぱどうしても80ね、高いんやってね、そのパーツがそういうなんつうのメカニカルなもの多いから、
うん、
高なってね、
ね、でかつそう、あ、割と機材の更新が早いから、もう10年前のマウンテンバイクが乗れたもんじゃないっていうか
ね。そうね。そう、大変やね。自転車さんも大変やね。覚えんなこと多くて。
まあ、だから、
もはやバイク屋さんだってくる。あ、でも大体自転車さんでバイク屋さんみたいなところもあるから、
うん、
大丈夫か。
でも昔はもっとロードワーとマウンテンは別で、うん、マウンテンうち全然やりませんって感じ
が。マウンテン少なかったよ、昔。
けど、今はそのディスクブレーキっていうのは共通化しちゃって、結局それ触らなあかんってなるって、じゃあ両方みたいなのは。
ああ、そこ結構壁あったんや。
うん、ただ、まあ、両方って言っても、じゃあ昔からマウンテンやってるところと、最近始めたってところで、やっぱり技術的な経験値的な差が結構あるみた
い
な。
じゃあもうマニアックなディスク、油圧リムブレーキを使ってるトライアルバイクだ。
さらにね、どこで買うのって言うじゃん。そもそもまずっていう。
で、そのフィールをサンディングって削ってかってブレーキをめっちゃかかるようにするって、技術とかは。
リムブレーキあんなにガリガリに削るの初めて見たの。
すっげえうるさい、ね。ギャッっていう。キューじゃない、ギャッってその。あれがね、かっこいいね。
リムブレーキ用の、なんていうか、消しゴムというかね。
ああ、昔なんだね。 なんか松屋にじゃないけどなんかそういう
の。ああ、いや一応マビックがちゃんと正式に出して
る。ああ、そうなんや。
俺も買ってどっかでラゼンで家のどっかにもう久しく使ってないから、昔はコママとか掃除したけどもうよう使わんなと思って。
トライアルの世界はもうマニアックやから、そういうの
全く
別噂の情報でコーラ塗るといいぞっつってその粘り気で止まるぞとか、
どういう理屈やあり寄ってくるわコーラ塗ったら、うん、まあマウンテンバイクはまあそんな感じでね、まあ流行ってはいるみたいし、うん、お金があれば楽しめると思うよっていう。専用コース、有料の専用コース行けばさらに楽し
さ、ね、そういう場所があってお金があってっていうちょっと条件が限られてくるね、ちょっとね。
そのやっぱり関東近県とか関西とか愛知とかとかその辺が楽しいのかな。コースだけなら長野がね、どこ行ってもあってのはあるけどっていう。あ、あと北海道か。ってのは聞くけど、まあまあまあまあという感じだね。
そっか。
うん。という感じで1時間半くらいか。
あ、そんな、こんなマニアックな自転車の、うん、固定からスタートした自転車の話だけで1時間半も。
ね、割と話せるもんですよと。はあ、まあ。かなり寄り道出せましたけどね。
うん、いや、まあもうメインが寄り道みたいなものはね、今日に関しては。
いや、でも満足満足。
言って満足しました。
うん、俺がね、こう喋りだけでたまんねえっつって、加藤さんにね、無理言って、うん、収録できたらよかったよかったって
感じで。よかった。まあまた春やったらちょっと釣りングでもいい。
そうね、サイクリング。まあまあ前も言ったけど、まあ次、今月にもう一回4人での収録予定しとくから、その時になんか、できたらいいなぐらいの感じで。
金沢こう、スキットで、滑りまくってくる。
俺、固定で行くの。
もちろん、もちろん、もちろん。
2倍よ。あれ佐藤さんのあれ何倍
ね、待って、前が46。あの後ろが17やったかな。
まあ、2.5 ちょいぐらいか。
そうだね。58やったかな。
0.5 倍差って結構よ。俺、下手したら、常に120回転ぐらいでケイデンス回さなくなっちゃう。
いやいや、そんなにゆっくり走ればいいですよ。そんな。
じゃあ、それに合わせたらマジで20キロ出へんってなるでしょ。
そこはじゃあもうスニーのいいやつ入れてもらって。
ああ、いや、じゃなくて、そのフリーにすれば、そのさっき、さっき収録前か。まあ、フロントチェーニングをでかくして、フリーギア
に
入れて。
そう、固定じゃないんだ。固定で行くやつが欲しいんだもん。46割る17は2.7。2.7 でした。
2て並んで十分や、ね、まあまあまあ普通に舗装路走るんだったらそっちの方がよかろうみたいな感じ
で、ね、う
ん、
そうだね。あと足そのスキットで止めれる限界みたいなのがあって、
ああそっかそっか、あんまりごつくすると
そう、で前人は3ぐらい3超えても止めれるらしいんやけど、もともとだってピストの標準で入っとるやつは3やね、
うん、
48の16、
うん、そうか、そう、
3はきつかったなと思ってすぐ変えたわ。
48
坂登らんもん。
あ、そっか、46、今が、38の19だから、フロント46の19ができるんか、そしたら 2.3 ぐらいになるのかな。
48の 19？
いや、46の19。
46割る19は 2.4。
一応48も持っとくけど、ちょっとこれチェーンリングが不安、ちょっと安物やからどうかな。
の19。
うん。
2.5。あ、これくらいできるんじゃない。
まあ最悪それかな。チェーン
ある。厚場
いや、薄場、うん、そう。ホワイトに出してちゃんとね、薄場の固定ギア作っとってくれて、助かった。いいね、うん。
今、まあ、では潰しが効くという
か、そう、手持ちのチェーンが。
ね。
うん。
はい、また、
はい、じゃあそんな感じで。終わんねえから。はい、じゃあ、どこ行ったかな、毎回
見失う。今回はもう再生回数いつも以上になさそうやな。
わからん。もしかしたら増えるかもしれない。はい。あれどこ行った あったあった。番組の感想等々ありましたら、ツイッターアカウント、アジャルカ2021、またはハッシュタグ、ラジテケ、ひらがなでラジテケまでよろしくお願いします。では本日、ああ、そうか、第30回。
あ、記念大会はえらいマニアックな。
30、そこまで記念、まあ、瀬戸さんとのトラッククロスなんかの話でした。
トラックロ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。